はいと、こんばんはです。来ました。ですね、今日てか俺ミスりましたね。放送内容のやつ まんまずっと変えるの忘れた今日。で、師匠シリーズはやらないんですけども、会かける段階段っていうサイトの、投稿階段じゃなくて自作小説の部分をですね、だらだらとずっと読んできてるんですけども、その続きをですねやりたいなと、思います。で、そこ行く前にですね、ジータレス読みをしたいと思います。984、ちょっと待って、984、待て、984ってことはまずいじゃないですか。初めてから気づいた。ちょっと待って、新スレさせとこう。ちょっと待ってください。立てといた方がいいと見た。立てないとまずいね、これはマジや。今気づいた。やべ、さすがに1000は超えますね。うち1001までなんですけど。んで、ちょっと待ってくださいね。初めてこれかよって話ですけど、ごめんなさい。やっとかなあかんね、これ。あ、いけない、ね、めんどくせ、自分でやった設定がめんどくさくなってる。マジか。はい、どうだ。何、もうやめてくれよ。自分の設定にやられてどうすんだ俺。待ってくださいね。なんで自分 H 外さないとダメなってんだよ俺。よし、これで立ったかな。よしよし、いいんじゃね。はい、 OK、 立ったよ。はい、で、すいませんでした。はい、新スレ立ちました。33スレ目ですか。まあフルで使ってるんで、まあかなりいきましたね。はい、で、レスミレスミ、984、おっちゃん、おっちゃんって書いてあるんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、とりあえず来ました。はい、で、985、こんばんはと、おめでとう、おっちゃん記念会だね、つまりお祭りだって書いてあるんですけど、まあ、おっちゃん記念じゃないんですけどね、まあ、祭りでもないと思うんですけど、とりあえずこんばんはと、で、986、おっちゃんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、資格試験合格おめでとうと、ありがとうございます。ということで、今日も楽しく聞かせてもらいますと、ありがとうございます。で、987、初カチコですと、イサムさんのアーカイブ、今も聞いてました、階段実話がなぜか気に入ってますと。階段実話マジですか。意味わかんねえ、あれ、あれいいっすかね。だからぼーっと聞いてる時にはいいのかな、わかんねえけど。そうか、まあ、アーカイブ聞いていただいてるってことで非常にありがとうございます。はい、出来上が88、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけどこんばんはと、資格おめでとうと、撮ったよ。まあまあまあまあまあ、楽勝楽勝っていう、結構不安だった。で、989、おっちゃん来たと、まあ来たけどおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、寝ようと思ってたけど聞くよと、普通に眠い時は寝た方がいいと思うんですけどね。で、990、おっちゃんの焦ってる声ってどうしてこんなに燃えるんだろうと。 珍しい方がいらっしゃるようで、まあそんな方はなかなか いらないと思うんですけど、とりあえず、まあ、焦ってるっていうほど焦ってるわけじゃないんですけど、まあまあまあまあいいやじゃあ行きましょう。階段の、自作小説集の、前回は、50の夜食っていうところの作品まで読んだので、その次、ナンバー51のですね、増物が森の一夜っていう、名前の作品からいきたいと思います。さすがにこの曲ではやりません。いつものやつで。じゃあ早速いきましょう。増物が森の一夜で春日俊平、違う周平か、周平さんの作品です。いってみましょう。これは僕と友人の桃谷さくらが経験した物語である。サウンドノベルゲーム増物が森の一夜予告編。道に迷ったかもしれない。僕たち二人から笑顔はほとんど消えていた。増物が森かな。そう、これは腐朽だ。何かが腐った匂いだ。死体。よく見ると死体のポケットが膨らんでいるのが見えた。部分部分にブチブチとねじ切られて引き裂かれたようなところもあった。僕は突然脇腹にチクリと痛みを感じた。血の匂いを吸い込んだためだろうか。カラカラカラカラまであと1km。僕が起き上がろうとするとすぐ横で桜の悲鳴が聞こえた。それにしても赤い文字はライトに照らされると本当に血のように見えてくる。あの門だ。あの門が開かれる音だ。まさか腐って溶けたのか。ずるべちゃずるべちゃ。やあ、ひたひたと足音のようなものが聞こえる。
はいやいやいやいや。
泣きじゃくる僕には包丁が抜き出される音は届かなかった。落ちた赤サビが埃のように血しぶきのように散っていた。なんだこれ。肉汁が本当にいい味を出しているし、タレがまた何とも言えず美味だ。紙の端にはあ、母、刃と書かれている。あの子が欲しい。あの子じゃわからん。僕の左手は半分ほど血に染まっていた。僕はあの紋章を空中に描いた。制作順調。以上、増物が森の一夜っていう作品でした。今まで読んだ中で一番意味がわからないんで次読む前にジダレソミ991。おっちゃんじゃないけどおっちゃんな、おっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、はい、とりあえず来ました、はい、で992、あいやーあいやーと、あいやーがよくわかんないですけど、はい、とりあえずこんばんはと。で993、ハーブグッドおっちゃんと、まあおっちゃんじゃないんですけど、おーちゃんじゃないんですけどとりあえず、こんばんはということで、 次、ナンバー52見上げ、高坂葵さんの作品。観光名所に旅行すると必ずお土産屋さんってありますよね。それも建てられてから50年ぐらい経ってそうな、そんなお店。中に入ると古い木の匂いが湿った空気に乗ってつい息を吸い込んじゃったり、最近はアスベストとか問題になってて、そういう古い建物の空気って気になるけど、でも私はやっぱり古い家屋の匂いは好きなんです。なんかこう忘れていた何かを思い出すっていうか、私の前世はこんな匂いに包まれて生活していたのかもしれないって想像するんです。目をつぶると木でできた天井が見えたりして、ひょいと横を見ると穴の開いた障子、その穴から誰かが覗いてて、私は驚いて目を開いたりするんです。そんな経験ってありませんか？それで古いお土産屋さんの話なんですけど、本当に古いお店だといつ作ったかわからないようなものがあったりしますよね。最近はメイドインチャイナとか多いけど、見るとちゃんと日本産だったり、手に取ったら壊れてしまいそうな人形だとか、錆びついたキーホルダーとか、賞味期限がどう見ても切れちゃってる、そんな飴玉もあったりして、そんな時間の止まった商品の近くでおじいさんやおばあさんが座っていて、うつらうつらと居眠りを始めている。考えるだけでまた旅行に行きたくなっちゃうんですけど、でも私には二度と行きたくない店があるんですよ。古いだけじゃない店なんです。それは私がある山中にハイキングに出かけた時のことでした。ちょっと有名な山なので名前は伏せておきますが、ハイキングに適していることで有名な山とだけ言っておきます。森に囲まれたハイキングコースを抜けると途中で広々とした場所に出るんです。その隅にまるで置き忘れられたかのようにポツンとお店がありました。最初は廃墟のようにも見えたのですが、入り口は開いていて、店の前に見上げとだけ書かれているんですね。あれ、こんな山の中にもちゃんとお土産屋さんがあるんだって、私は好奇心に駆られて店の中に入っていきました。一歩踏み入れると冷たいひんやりとした空気を感じました。こんな廃屋みたいな店なのにクーラーがかかってるのかなとも思いましたが、店の中にはそんなものはありませんでした。電気が通っているかも怪しいぐらい中は暗く、店先につけられた風鈴がチリンチリンと高い音を奏でていました。店の中には1世紀ぐらい前の代物のような埃をかぶった商品が並んでいました。値段も50円とか10円とか、何か本当に1世紀戻ってきたようなそんな値段で、今だとプレミアがつくような懐かしい怪獣の人形とかブリキの玩具も並んでいました。私は珍しくなって商品に手を伸ばしました。きたな、不意に店の奥から声がして、はっとなり私の手は止まりました。見ると老人夫婦が店の奥に吊り下げられるように立っていたんです。4つのおぼろげな目が私をじーっと見つめていました。はい、首をかしげる私をなおも2人は見つめています。私は息が苦しくなったような気がして目線をそらすと商品を眺めました。早く何か買って帰ってしまおう、そう思ったんです。二人の視線が見えてなくても痛くて、二人のいる位置からはギシギシと床がきしむ音が聞こえていました。どうする、まだいい、商品には予備がある。何かボソボソと会話する声も聞こえましたが、私はその意味を考える余裕はありませんでした。この日は私一人で来ていた上に平日だったために他の参加者も見当たらず、私の不安はどんどん高まっていたんです。と、私はあるものを商品の中に見つけました。それは白い小さな彫刻でした。 古ぼけた棚にきれいに並べられたそれだけは他の商品とは違って埃をかぶっていませんでした。値段を見ると500円と他のものと違って最近つけられたようでした。手に取ってみるとなかなかに軽く、形はそれぞれ人の形をしていました。もうこれでいいや、これにしよう。私は何か腰を曲げている彫刻を持つと、二人のところに恐る恐る近づきました。これください。すると二人は立ったまま、目を大きく見開いて私の手の中のものを見ました。二人のシワだらけの顔がさらにシワシワになって、二人の加齢臭が漂ってきました。しばらくして私の目の前に手が差し伸べられました。お金を置くんだなと思って私はそこに500円玉を置くと、商品を持ってそのまま店の外へと駆け出していきました。すると私の後ろでささやき声が聞こえました。また骨が必要になるな。あの子でよかったんじゃないのかい。また釣りが来る。骨削りたい。たい彫刻楽しい。
私は振り返らずそのまま山を降りました。真っ白な人の形をした彫刻を持ったまま。私にはそれが本当に人の骨なのか確かめることはできませんでしたし、結局警察にも通報もしませんでした。今でもあのお土産屋さんには彫刻が並んでいるのでしょうか。そういえばあの山、行方不明者多いですよね。
以上、土産っていう名前の話でした。で、次行く前にジータですよ。994、お茶今来たでとね、居酒屋かとまあおっちゃんじゃねえんですけど、とりあえずこんばんはと、はい、まあ今来たということでありがとうございます。で、995、それはおっちゃんつーおいったやってるんだっけと、うん、それはやってない。私も初めて見るかな。140文字以内の階段もいくつか考えてみたことだしと、初めて見るかなってこと、初めて見るかなじゃないですね。はい、いや普通にあのなんだろう、やめようと思ったら即自分の気分次第でやめるっていうか、なんつうの、やらなくなるっていうのあるし、ただだし、普通に初めて見ることはいい、初めて見ればと思うんですけどね。何にもそのなんつうの、始めたことでなんか金がかかるとかそういうのはないですからね、うん、だからとりあえずやってみて、あ合わねえとか、あ面白いなとか、とりあえずやってみないと分かんないんでね、やってみればと思うんですけど、うん、で996、おっちゃん今久々に聞くやと、まあおっちゃんじゃないんですけどこんばんはと、久々ということでありがとうございます。で997、イーサムチャンコンと、まあチャンコンじゃないんですけど、で、来週ぼっちで階段イベ行ってくるわと。ぼっちで行くの？そうか、どんなやつなんですかね。うん、自分もね、前回も言ってるんですけど、ちょっとねどれか何でもいいって言うとちょっとあれですけど、うん、まあそういう系のね、やつにはなんか行ってみたいなと、思うんですけどね。でもし、一緒にどうですかって人がいたら、じゃあ一緒に行ってみるみたいな、そういうのあるんですけど、はい、まあ何にも言わないで一人でこそっと行くっていうのもいいかなと思ったりはしますが、行ってきましたみたいな、はい、というわけで、で次ナンバー53、生中継、伊坂真一っていう方の作品。
あの日友達から電話がかかってきて、あれなんだっけ、確かかけてきたのって藤山だよな。藤山が何か、そう、心霊スポットのトンネル近くから電話をかけてきたんだ。はしゃいでたなあいつ。後ろから何か藤山の友達らしい声も聞こえてきたっけ。5、6人いたんじゃないかな。山奥のトンネルらしいけど、なんかすごく電波状態良かったんですよ。あ、そう、声なんかすごくクリアで、テレビの音ぐらい綺麗だった。今、俺、あの有名な心霊スポットいんだよ。ほら、テレビでよく見るだろ。幽霊が出るとか、なんか顔とか写真に写ったりして、シャッター降りなくて苦労してたあれだよ、あれ。途中で変な声が聞こえたとか言ってたけど、あれ絶対やらせだぜ。それでさ、俺の友達が絶対あれは本物だって言うんで、ちょっと車走らせて来てみたんだよ。ああ、トンネル草とかすっげーの。使われてないじゃん、ここ。あ、使われてる。どっちでもいいじゃんか。今すぐ使わなくしちゃっても構わないんだぜ、ここ。それ最高。マジ？マジ？マジなんだってよ。聞いてんか、伊坂。おい、伊坂。あいつ、はしゃいでたっけな。それで今からテレビみたいに生中継するんだとか言ってトンネルの方へ向かってった。あー、確かそうだったと思いますよ。でもおかしいな、俺記憶はっきりしないんですよ。なんだっけな。マジ怖え、マジ疲れてんのこれ。ほらほら、ここ人の顔に見えね。伊坂にそっくりじゃんか。なんか言った伊坂。それマジ、ちょっとやめてくれ、マジ怖え。お、あれ何泣いてんだ、行こうぜ。あ、大丈夫だったよ。ったく、じゃあそこで待ってろよ、ほら行くぞ。来なかったやつはヘタレって呼ぶからな、マジで。あく、わったよ。俺と矢部の二人だけで行くよ。どいつもこいつも。あ、矢部はすげえよな。あ、車のキー俺が持ってっから勝手に帰れねえかな。ほら行くぞ矢部。あれ、普通トンネルの中に入ったら電話は通じないですよね。おかしいなあ。でも確かに電話はずっと通じてたし、藤山の声でしたよ確かに。ところでなんで俺こんなところにいるんすか。藤山のこと聞きたいって、そんなのあいつと一緒に行ったやつに聞けば。ああ、はいはい、わかりましたよ。確か、そう、藤山のやつは中に入ってって、トンネルの中でなんか見たとか言ってましたね。寒くね？伊坂聞いてっか？おい、マジ寒。夏だっつうのによ。ここにいたらクーラーいらねえ。息しろ。マジマジ、超怖。なな、俺たちって勇気あんよな。おい、やべえ。お前もなんか伊坂言ってやれよ。はぁ、あ、はぁ、あ、矢部が伊坂にお前もこっち来いだってよ。ん？なんだあれ。ああ、落書きか。暴走族ってこんなとこにも来んのかな。こちら藤山、落書き発見。ここは天国の入り口でも地獄の入り口でもありません。だからよって叱るに私たちはどちらも選択できません。視覚も聴覚も触覚もすべての感覚をぶちりと断ち切ります。だからみんな死ね死ね死ねだってよ。ほんとだって、マジそう書いてあるし、マジヤバくね、これ書いたやつ言っちゃってるよな。お、あっちにもなんかあるぜ、光ってんじゃん、ほら。何を見つけたんだっけな、藤山のやつ。落書きとかなんとか言ってたけど、なんか嘘っぽかったし、あいつすぐ嘘つくからあんまり信用できないんすよ。でもその後見つけたものって何だったっけな。あ、もしかして俺って記憶喪失っすか。あ、はあ、あんだ、あんなんだよこれってよ。もしかして俺たちってはめられたってやつ。これってドッキリ。
さっき泣いてたのも全部やらせだろ。あ、騙された。俺マジ信じたよ。たくムカつく。蹴るぞ、ほら。ふざけて。あ、やべえ。やべえ、おい。あ、え？は？何血流してんだよ、おい。
え？
やべえ。来るな、来るなってんだろ。おい、ビラミ、来た、勘弁。
あ？
突然変な声になったんですよね。何かから逃げるみたいな。超ビビりましたよ、そりゃもちろん。あいつが叫んだ名前って多分泣いてたっていう子たちだと思うんだけど、藤山のやつどうなったんだっけな。おい、みなみ、おい、何寝てんだよ。
血？みんな死んでるのかよ、マジかよ。冗談くせえっていうか冗談だろや。
うわ、首か
っていうかバラバラじゃんかよ。
うわ、来るなよ。お前イカれてる。
やめ、おい、おい、
いや、あ、足が、足、いいで、やめ、やめてください、やめて。首はやだ。いい、手が、いや、
助けて、
やめろ、いさが。
つーつーつー、あれ、俺の名前っていうか、ここどこっすか、ほんと。あんたも誰？あ、ちょっと思い出した。確かここ俺の場所なんだけど。何偉そうに俺に質問してるんですか。は？霊能力者？テレビの生中継で来てる？俺の場所を勝手に取材すんなよ。藤山のやつも勝手に俺の場所に来やがってよ。俺の番号死んだらさっさと消せっつうの。あんな夜中にかけてきやがって。しかも俺のこと見に来やがってさ。超ムカついたんすよ。ビービービービー泣いてるやつもいるしよ。泣き止ませるのに苦労したんすよ。藤山もビービーうるさくてよ。口からビュービュー血と唾吐き上がんの。俺の場所汚すなよな。あ、成仏しろだ。なんだよ、こんなに人集めてやがってよ。生中継だ、知ったこっちゃねえよ。黙らせてやるよ、お前ら全員うっせえよ。うら、うら。あ、声出ねえ。代わりに頸動脈の切れる音聞かせてやるっつーの。ほらよ。生放送の途中ですが、事故が発生いたしました。少々お待ちください。以上、生中継っていうお話でした。で、次行く前にジーダレスヤミ998、今と先月とずーっと998で999、古本に前の持ち主の念がこもっててたたりがっていう、そういうみたいな階段読んだことがあるんだけど、最近古本買い漁ってて思ったのは、古本って言っても結構綺麗なのが多くて、そんな思い入れのある本を古本屋に売る人もいないだろうなと。逆に言えば、そんなのがあったとしたらなんでそんなのを売っちゃったんでしょうっていうところから掘り返してみるみたいな。で、1000、くっそ998だったぜ、早まったって言って1000取ってんじゃねえか。で、1001、阿佐ヶ谷、春雷の怪談祭りだよ。実例の心配してたらもう建ててあったのねと、配信始まってから気づいて建てました。阿佐ヶ谷、もし行けるんだったら、行けそうな感じだったら行ってみたいですね。で、実例33スレ目、2クコケと
何クッコーケってよくわかんねえ。で3カレーに3ゲット、おっちゃん今から聞くよと。まあおっちゃんじゃないですけど20代なんですけど、とりあえず今からと、ありがとうございます。で4おっちゃんの、やからっぽい読み、ママやからっぽくていいよと、やから適当に読めば、はい。で5白熱の演技ってやつだと。っていうかね、ああいうの来ると本当困りますね。どうしたらいいかね。技術がある人はいいんですよ、うめえから。自分どうしたらいいんでしょうっていう、だからなるべくならああいうのが来ないでほしいんですけど、どうしても階段だから悲鳴系みたいな、ね、とかそういうの多いですよね、で次ナンバー54カブトムシ、宮崎秀人さんの作品いきましょう。最近何度目かのカブトムシやらクワガタのブームらしい。僕も小さい頃に何度かカブトムシを取りに山の中に入ったりしたけれど、やっぱりなかなか見つからないものだ。ペットショップで売っているカブトムシは高いし、何よりありがたみもない。でも最近の子だってきっと取りに行ってるだろうし、今時の大人が口を揃えて子供は家でゲームばかりしているなんていうのは勘違いも甚だしいと思うのだ。情報に踊らされてはいけない。先入観を持ってはいけない。勘違いをしてはいけない。何事もちゃんと調べてから行動しないと人間どうなってしまうかわからないものだ。これは僕が中学校の時に体験した話だ。あの頃からゲームはかなり浸透していたけれど、やっぱりちゃんと外で遊んでいた。ゲームをちょっとしているだけでゲームばっかりしてとか言われたけれど、あれはテレビゲーム批判ばかりしていたから大人が刷り込まれてしまっていたんだろう。ああ、それはひとまず置いといて、僕にはあるブームがあった。カブトムシを捕まえること、もしくはクワガタだ。昔から虫が好きだった僕はそのかっこいいフォルムに夢中になり、近くの森の中に入ってはカブトムシを探していたのだ。だけれど朝早く行かなければ見つかることはないし、蜂蜜とかの仕掛けも必要になる。そこまで欲しかったわけじゃなかったため、僕は探すことしかしなかった。そのうち探すのも面倒になってしまった頃、ある噂を聞いたんだ。近くのアパートに住んでいる女がカブトムシをいっぱい飼っているって。もしかしたら一匹ぐらい譲ってくれないだろうか。僕はそう思って彼女のアパートに行くことにしたんだ。アパートは2階建てのごく普通のアパートで、彼女の部屋は1階だった。何やら空き部屋が多いらしく、彼女の部屋の両隣には誰も住んでいなかった。僕は部屋の前でチャイムを押そうとしたけれど、なかなか押せない。やっぱりいきなりカブトムシくださいなんて言えない。僕はやっぱり探そうと思ってその日は帰ることにした。アパートの敷地から出てきた時、横を綺麗な女性が通り過ぎた。振り返ってみると綺麗な女性はあのカブトムシの部屋に入っていく。あの人がカブトムシの人。僕には綺麗な人だなぁとしかその時は思わなかった。次の日、僕はまた奇妙な話を聞いた。僕の知っているカブトムシマニアの友達がいなくなってしまったらしいのだ。どうやら彼もカブトムシの女の人の話を聞いて彼女を訪ねて行ったらしい。先を越されたのかもしれない。僕は昨日引き返したことを後悔した。学校では結構な騒ぎになっていたけれど、僕は構わずに下校してすぐに彼女のアパートに向かったんだ。昨日と同じように部屋の前に立つと、何やらドアの向こうから声が聞こえてきた。ほーら、どんどん大きくなってね、私のカブトムシ。女性の声だった。やっぱりいるんだ、カブトムシは。僕は心を躍らせてさらに耳を澄ませた。いっぱいいっぱいたくさんの私のカブトムシ。いっぱい
たくさん。僕の頭の中でその映像が流れ、僕はごくりと唾を飲んだ。耐えきれなくなった僕はチャイムを押すのも忘れてチャイムに手をかけたんだ。すると少年の声がした。痛いよ、痛いよ、食べないでよ。ガラガラになった少年の声だった。聞き覚えのある声。そう、あのカブトムシのマニアの。僕は開いたドアの隙間からそっと中を覗き込んだ。僕はうわーと悲鳴を上げてその場にへたり込んだ。情けないけれど小便を漏らした。部屋の中はいくつもの虫かごであふれかえっていて、その中にいたのはカブトムシでもクワガタでもなかった。ウジだ、ウジ虫だ。人間とか動物とか死体を食って食って増えるあれだ。それがまるでご飯粒のように山盛りになって虫かごの中でうごめいていたんだ。そして部屋の中心には笑いながら倒れている少年を見ている女性がいた。倒れている少年の腕にはあのウジ虫がわらわらと集まっていた。腕の付け根はロープできつく締められていて血が通っていない。そして青くなった腕をウジ虫がわらわらと食い荒らしていたんだ。あら、また来たのね、私のカブトムシのごちそう。
カブトムシ。
そう、私のカブトムシ。昔からカブトムシが好きだったのよ。でも森の中にどれだけ入っても見つけられないし、お店では高いでしょ。だから私育てようと思って、自分で。私知ってるのよ、テレビとかで見たことあるの。カブトムシの幼虫ってこんな白い幼虫なのよね。だからこの前犬の死体にたかっているところを見つけた。このカブトムシの幼虫を集めていっぱい餌を与えて育てているの。この子たちって死体が大好きなんだけど、なかなか集められなくて。そしたらこの子が私の部屋にカブトムシ分けてくださいって来たのよ。私のカブトムシを取ろうなんて、なんで子供なのかしら。そう思ったら腹が立っちゃって、こうなったらくれてやってもいいと思ったの。そんなにカブトムシが好きならカブトムシの餌になってもらうのよ。彼女は首を揺らしながら笑った。さあ、あなたは足からがいいかしら、それとも首。生きているものはなかなか食べないから血を止めちゃって、それで食べさせるのよ。さあ、好きなところを出して、大好きなカブトムシに食べさせてあげるところね。彼女はロープを取り出すとゆっくりと僕に近づいてきた。うわーと僕は悲鳴を上げて部屋から飛び出そうとした。するとそこで誰かにぶつかったんだ。青い服の人、刑事さんだった。カブトムシマニアの子がこの女性のところに来たってことを聞いて駆けつけたらしいんだ。僕は間一髪助かったんだ。彼女は、カブトムシ、餌をあげないとこの子たちカブトムシになれないなよってわめきながら連行されていった。テレビを見てウジ虫をカブトムシの幼虫と思い込んだ女、その女の噂を聞いて行ってしまった僕とあの少年。やっぱり情報はちゃんと確かめないと痛い目を見ることになる。あ、ゲテモノ番組でよくありますよね、ウジ虫みたいなものを食べてタンパク質とか言ってるやつ。僕は見るたびに思うんだ。あれを見て美味しそうと思っちゃった人がもしいたら、もしその人がウジ虫を食べるためにまたあの女性のようなことをしたら。考えすぎかな。以上、カブトムシっていう題名の話でございました。 で次行きましょう。次、55ナンバー55、愛席、相葉拓郎さんの作品行きましょう。お互いにメモリーから消したはずの電話番号、そのディスプレイには別れた彼女からの電話を示す番号があった。なんだろうと思い通話ボタンを押して聞こえてきた声は彼女の母親のしわがれた声だった。死を伝える電話だった。一週間前、僕と彼女井上薫の仲は終わった。性格の不一致だった。俺のやることに何でも反論して結局楽しいデートはほとんどできなかった。お互いに忘れた方がいい、僕はそう告げると彼女の前から姿を消した。彼女は何も言わずただコーヒーを吸った。涙を見ることは結局一度もなかった。母親は告げた。彼女の死を告げた。彼女が、薫が自殺した。バスに飛び込んだんだ。即死だった。母親は、俺と薫が付き合っていることを知っていて、けれど別れたことを知らなかった様子で、泣きながら、薫に会いに来てとしきりに頼んでいた。俺は急いでアパートから飛び出した。あの強気な薫が自殺。あまりのことに俺は信じられなかった。何かの冗談だろうか。間違い電話だったのかもしれない。聞き間違いだったのかもしれない。電話などなかったのかもしれない。もしかしたら夢だったのかもしれない。けれどそのすべては携帯に残された着信履歴が打ち消した。夢じゃない、その証拠だった。消したい、消し去りたい。けれど俺は消せないままバスに揺られていた。彼女の家に行くときに必ず利用していたバスだ。彼女はこのバスに飛び込んだのだろうか。俺との思い出に飛び込むように。俺はゆっくりと彼女の笑顔を思い出そうとした。けれどなぜか一度も見たことのない彼女の泣き顔が浮かび胸が痛んだ。隣よろしいですか。
ああどうぞ。
右側の通路から女性の声がした。俺は顔を上げることもせず一言返した。真っ赤な靴を履いた足が見えた。彼女に買ってあげたのと同じ靴だった。彼女はこんなの似合わないよなんて言っていたけれどどんな時もこの靴を履いてくれていた。
どうかされたんですか。
いえ、俺は顔を上げた。目の前に彼女がいた。俺はやっぱり夢だったのかと思った。
薫？
いや、彼女は死んだ、死んだんだ。けれど、目の前にいる彼女は薫と瓜二つだった。これは何だろうか。偶然なのだろうか。俺は彼女としばらく話し込んだ。彼女の名前は如月恵子。東京に出てきたばかりで現在就職活動中とのことだ。薫のことを尋ねてみたが全く知らない人だという。彼女は同じ顔の人間が世の中には何人かいるって言いますからと笑って答えた。俺は半分信じられないまま彼女の顔をまじまじと見た。すると彼女も俺の顔をまじまじと見つめていった。
私もあなたとそっくりの人を知ってるんだ。
突然衝撃が走った。フロントガラスが真っ赤に染まった。バスが急ブレーキを踏んだ。誰かの悲鳴が聞こえた。
それは俺の血だった。俺は即死だった。俺はバスに飛び込んで自殺したんだ。お互いにメモリーから消したはずの電話番号、そのディスプレイには別れた彼氏からの電話を示す番号があった。なんだろうと思い、通話ボタンを押して聞こえてきた声は彼の母親のしわがれた声だった。死を伝える電話だった。母親は告げた。彼の死を告げた。彼が、拓郎が自殺した、バスに飛び込んだんだって、即死だって。母親は私と薫が付き合っていることを知っていて、けれど別れたことを知らなかった様子で泣きながら拓郎に会いに来てとしきりに頼んでいた。私は急いでアパートから飛び出した。私はバスの中で拓郎にそっくりな男性と出会った。彼は言った。俺もあんたとそっくりの人を知ってるんだ。ある夜、あるカップルがそれぞれ違うバスに飛び込んで心中した。お互いの親に仲を認めてもらえず悩んだ末の自殺だった。二人は今もそれぞれ違うバスに乗り、お互いの存在を探している。もう一度許されるならば共にありたいと願って。以上、相席っていう名前の作品でございました。で、ジータレスミ6、おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、来てたのねと、来てました。今から書くぞと、聞くぞじゃなくて、書く、どういうこっちゃ、はい。で、7番、読んでる途中でこれは創作じゃないかとはっきり分かってしまうとちょっとがっかりと、まあ、創作って言ってるけども創作とはっきり分かるようなやつがあるとダメだと。はあ、そうかなかなか手厳しい、もう自作小説集って書いてあるから、もうその辺はもう、とりあえずまあ読んでて面白ければいいんじゃねっていうところに自分の場合になっちゃうんであれなんですけど、決してなんだ別に実話ですとか言ってるわけじゃないし、ね、まあ、実話ですって言ってるやつもあったか、っていう作品もあったと思うけど、うん、はい。で次、ナンバー56、笑い人形、古宮麻里さんの作品。私は学校で先生に呼び出され、姉が死んだことを知らされた。葬儀の後、私は姉が買ったばかりだった人形を母からもらった。黒髪の可愛い女の子の人形、背中にスイッチがあって押すとウフフフフって楽しそうに笑うの。でも私には気味が悪くて、私は本棚の隅に人形を置いていた。それよりも姉が突然いなくなってしまったのが悲しくて、私は夜になると涙を止めることができなかった。あれから1年が経って、やっと私は泣くのをやめることができた。ウフフフフフフと突然笑い声が聞こえた。本棚の隅に1年間置きっぱなしになっていたあの人形の笑い声だった。私には姉がよく頑張ったねと笑いかけてくれたように思えて、また泣いてしまった。もう大丈夫だよお姉ちゃんって、私は人形を抱きしめた。その夜、私は階段から落ちて左足を骨折した。 それからあの人形が笑うとろくなことがない。
うふふふふふふふふふ。
車に危うく跳ねられるところだった。
うふふふふふふふふふふふふふ。
インフルエンザにかかって死にかけた。
うふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふ。
通り魔に包丁で刺された。私は人形が私に不幸を知らせているのだと分かった。姉が私に危険を教えてくれている。姉がいつも私を見守ってくれている。私は嬉しくて嬉しくてたまらなかった。
あははははは、イヒヒヒヒ
と人形がある日けたたましく笑った。ものすごく楽しそうに、ものすごい悪意を込めて笑った。その日父と母が死んだ。以上、笑い人形っていうお話でございました。で、ジーダレス8、今来た、師匠シリーズ読んじゃったと、ごめんなさい、師匠シリーズ、それね、前回のやつをそのまま、書き直すの忘れて書いちゃったままだったんで、師匠シリーズは今日やってないです。昨日じゃねえ、前回やりました。前回最新作を読んで、それでもう、読み切っちゃったんで全部なので、前回で、ですね、師匠シリーズは今回はやっておりません、すいません。はい、で9番、まあ初めから創作だと分かってると少し残念ではあるかなと。なるほど、そうか、まあいろんな人がいるもんで、そうか、そういう風に思う人もいるっちゅうことで、でまあとりあえずまあまあまあまあまあまあ、いや、創作ね、いきましょう。ナンバー57、ほねこさん、あやねあかねさんの作品で、ほねこさんという作品なんですかね、いってみましょう。病院の階段ってまともじゃないよ。病院自体死に一番近い場所なんだから、そこにある階段はやっぱりまともじゃないよね。え、例えばトイレとか有名だよね。あれから太郎さんとかヤミコさんとか赤いちゃんちゃん子とか赤い手白い手なんていろいろなものがいるって階段。あれはトイレが一人きりで密室にいなくちゃいけない、その不安から生まれた階段なんだけど、病院の不安はそんなものじゃないの。わかるでしょ、死の恐怖って。それがどれだけの恐怖かみんなわかってるでしょ。トイレの不安なんかちっぽけなものに見えてしまうもの。だから病院の階段ってまともじゃないよ。病院の不安から生まれた恐ろしすぎる階段、私知ってるんだ、体験したんだよ私。その階段は花子さんならぬ骨子さん。あ、先に断っておくけど、病院から抜け出した人を追いかけたら墓場で骨をかじっていたなんて階段じゃないからね。カルシウムはサプリメントで取る時代だからちょっと時代遅れだよね。骨子さんはもっと近代的なものだから。それじゃあ行くよ。真夜中の病院歩いたことある？看護婦とかいないんだよ。真っ暗な廊下を窓からの光や非常口の明かりが照らしてるってぐらい。歩くと自分の履いているスリッパの音がペタンペタンってなって、音が響くからスリッパの音がいくつか聞こえちゃうんだよね。後ろから誰か追いかけてきているみたいで、 しかも暗いからなかなか廊下の向こうが見えないの。誰もいないって確認できないの。だからすっごく怖いのね。気のせいだ気のせいだって思っても無理無理なの。しかもね、病室から声が聞こえるのよ。ホテルと違って壁薄いのよね。それに中はカーテンみたいなもので仕切られてるし、扉もちょっと開いてたりする病室もあるから、どうしても寝息が聞こえるの。スースーって静かな寝息ならいいけれど、その寝息が合わさって恐ろしい寝息に聞こえたり、とても苦しそうな寝息が聞こえてきたり、これも確認できないわよね。本当に人の寝息なのか、それとも違うのか。声と足音、それが合わさったらそれだけで恐怖よね。それって我慢できるかしら。我慢できなくてもね、トイレに行きたくなったら行くしかないのよ。看護婦が来てくれるわけじゃないし、ナースコールなんてもってのほか、笑われてしまうもの。と、ここまでは階段じゃなくて普通の病院の話ね。問題は病院の廊下なの。病院の廊下にはね、骨子さんが潜んでるのよ。さっきの病院の廊下の先は暗くてよく見えないって言ったわよね。その暗がりに骨子さんは潜んでるの。夜廊下を歩く人を暗がりからじーっと見ているの。でもね、安心して、骨子さんは普通は人を襲ったりはしないから。彼女はとっても恥ずかしがり屋でね、自分の姿を見られたくないのよ。だから姿の見えない暗がりでじーっとしてるの。それで朝になるとボイラー室とか人が来ない部屋に隠れているの。普通に病院で生活しているなら彼女に会うことはないわ。ただ一つ、彼女の名前を呼んではいけないの。あ、昼はどれだけ呼んでも大丈夫よ。なんならば今呼んでもいいわ。骨子さんって廊下に向かって叫んでごらん。大丈夫だから。けどね、今が夜だったら絶対に呼んじゃダメ。家ならまだいいけれど、病院では絶対ダメ。来ちゃうのよ、骨子さん。呼ばれると出てきちゃうの。恥ずかしがり屋なんだけど、名前を呼ばれるといても立ってもいられないの。そしてね、呼んだ人のところへ行っちゃうの。どうしてかって？それはね、彼女が看護婦だからなの。患者さんに呼ばれたらもう行かなくちゃってすっ飛んでいくのよ。で、呼んだらどうなっちゃうのか。ここで一人、彼女を呼んでしまった中学生の女の子の話をするわね。彼女は病院のすぐ近くの学校に通っていた子なんだけど、授業中に突然お腹が痛くなっちゃってね、すぐさま運ばれてウイルス性の胃炎だって言われちゃったの。症状は軽かったから1日入院すれば治っちゃうって診断されて、それで入院することになったの。運悪く一人部屋に入れられちゃってね。普通病室ってカーテンで仕切られたベッドがいくつかあって、一つの部屋に6、7人ぐらい入られるっていうイメージがあるけれど、空いてる場合は一人部屋に入れられることが多いの。病院って怖いところだから、一人で知らない部屋に入れられるのってかなり怖いよね。まだテレビとかあるならいいけれど、それすらなかったらどうする。怖いよね。まさに彼女はその通り、何もないベッドしかない部屋に入れられちゃったの。栄養を取りましょうねって腕に点滴まで打たれちゃって、点滴はかなり長い時間かけて入れるものだから、その間針がずっと体の中に入ってるの。それで動くときは点滴の台と一緒に動かなくちゃいけないから、点滴の台が倒れちゃったりしたら腕に入っている針が勢いよく抜けちゃって、そう考えるとなかなか動けないものよ。彼女もそうだった。昼にトイレに行きたかったけれど、倒れたらどうしようって思っちゃって、ちょっと腕を動かすと異物感があるからチクッてするのね。その小さな痛みが怖くて、結局彼女は夜までトイレに行けなかったの。でね、その間に彼女はある噂を聞いたの。彼女の部屋の前で患者さんたちが話しているある噂を。骨子さんという看護婦がいるらしいのよ。私結構入院してるけど見たことないわよ。それがね、夜にだけ働いてるらしいの。 夜勤の人？けどね、絶対に彼女の名前を呼んじゃいけないんだって。
もしかして怖いやつ？
そうそう、呼ぶと何か起こるらしいのよ。
彼女は怖くなってそのままトイレに行かずに眠ってしまったの。深い眠りの後にふと気がつくともう夜になっていて、何もない部屋がさらに真っ暗で怖くなっていて、窓から差し込む月明かりだけがぼんやりと部屋を照らしていたの。彼女は電灯をつけようと思ったけれど、点滴が怖くて動けない。けれど今のままじゃ怖くて怖くて仕方がなかったの。その時彼女の頭に浮かんでしまったのね、寝る前の会話が。夜勤の看護婦骨子さん、彼女は寝ぼけていたのね。彼女の名前を呼んでしまったの。骨子さん、電気つけてって言ってから彼女は気がついた。
もしかして怖いやつ？
そうそう、呼ぶと何か起こるらしいのよって会話。
彼女は途端に恐ろしくなって布団を頭からかぶったわ。もう点滴のことなんか忘れて。するとね、廊下から何かおかしな音が聞こえてきたの。彼女は聞きたくないって思うけれど、さっきも言った通り病院って静かだから音を響くのよね。
ゴキポキポキポキポキポキポキゴキミッチゴキポキミッチミッチポキポキポキポキゴニゴニ。
そう、骨の音、骨子さんの音よ。廊下から骨が鳴り響く音が聞こえてきたの。そして少しずつゆっくりと彼女の部屋に近づいてくるの。彼女はナースコールを布団の中から手を伸ばして探そうとしたの。でも眠っている時に落としてしまったのか、ベッドの上にはないの。そうこうしている間についに骨の音は彼女の部屋の前まで来た。ドアの前からボキボキボキボキボキって聞こえるの。ノブがポキポキっとっていう音と一緒に回されて、彼女は震えながらそれでもドアの方を見てしまったの。
呼んだかしら？
機械的な声がしてドアが開いたわ。そして開いた隙間から女性の手が見えたの。手首にブレスレットのようなものが巻かれているのが見えて、あ、普通の看護婦さんだって一瞬彼女は思ったわ。でもね、腕はそのままだらーんと下に垂れ下がったの。骨が折れているのね。キャーと彼女は悲鳴を上げてベッドの奥へと布団を持ちながら逃げたわ。ドアから伸びた手はスルスルと中に入ってきて、続いて看護婦の服が現れたわ。体はくねくねと曲がって全身の骨が折れているようだった。怯える彼女の前で最後に看護婦の顔がドアから現れたわ。声にならない悲鳴が彼女の口から漏れたわ。骨子さんはね、まず口が真っ黒なの。歯がないのね。目も真っ黒なの。目もないのね。それで髪の毛が暗闇に溶け込むようにして全く見えなくて、まるで暗闇そのものが彼女の髪のようにわさわさとなってるので、骨子さんが動くたびに顔もゴキゴキと変形して、多分頭の骨が折れてるのね。開いた3つの穴がブヨブヨ動くのよ。怯える彼女の前で骨子さんは完全に部屋に入ってきたわ。で言ったの。
ご用は何かしら？
そう言ってゴキゴキと折れた手を差し出したわ。でも恐ろしさから彼女は何も言えないの。ガタガタ震えて布団をつかむので精一杯。
ご用は何かしら？
さっきより強い口調で骨子さんが言ったわ。このままじゃ絶対に殺されてしまう。そう思った彼女は声を震わせて叫んだ話。
で、電気をつけてって。
わかりましたわ。
骨子さんは小さくうなずくとゆっくりと彼女に近づいたわ。
彼女は涙を流しながら、いやいやと首を振ったわ。でもね、この首を折れた骨子さんの指が掴んだの。すごい力でね。しかも指の骨が折れてるから、その感触が気持ち悪いのよ。それでね、その力がギリギリギリってどんどん強くなってくの。
ギャー、やめて
と彼女は叫んだわ。頭の骨がね、ひしむ音が聞こえてきて、彼女は絶叫した。
私は看護婦なのよ、私は看護婦なのよ。
歯のない口が彼女の前でパクパク動いたわ。そう、彼女が来たら彼女の仕事以外頼んじゃいけないのね。彼女看護婦だもの。それ以外の仕事を頼んでしまったり、何も頼まなかったら彼女怒るのよ。
私は看護婦なのよ、私は看護婦なのよ、私は看護婦なのよ。
部屋からみかんが潰れるような音、トマトが潰れるような水音がしたわ。そしてゴキゴキメキメキボキボキボキって骨がへし折られる音が響いたそうよ。朝になって看護婦が部屋を訪ねると、そこには骨をむき出しにさせた中学生の女の子の死体が転がっていたそうよ。かわいそうに全身の骨がボキボキに折られていて、顔なんて本人かどうかわからないぐらいメタメタだったらしいわ。これが骨子さん、病院に潜んでる骨子さんよね。病院の階段ってまともじゃないよね。一説によれば、患者にいじめられて屋上から飛び降り自殺したら、運悪く工事中だった道路に落ちてしまって、ドリルやらミキサーやらで体中めちゃめちゃになってしまった看護婦だとか、看護婦に憧れてコスプレをしてそのまま妖怪になってしまった人だとか、いろいろな説があるけれど、詳しいことはわからないの。しかもね、この骨子さん、大抵の病院に潜んでいるって話なの。時には病院から診察に来るらしいの。だからね、夜には絶対に彼女を呼んだらダメ。骨が折れる音が聞こえてきちゃうよ。あ、一つ言い忘れてたけど、骨子さんって文字見るだけでも効果あるって噂知ってるの？夜中に骨子さんって文字読まない方がいいよ。あれ？もしかして今夜中に読んでない？以上、骨子さんっていう話でした。で、次行く前にジータレス読み10番。超短い自己責任系のは、創作以前にもうちょっと頑張れよってなるねと。前にありましたね、自己責任系のやつ読んでったら、なんか3行ぐらいで終わって、あいあいあいあいみたいなやつね、で、11、病院の階段。屋上に続く階段は差し詰め天国の階段といった感じ、屋上ね、そういうのもあるんですかね。で、12、おっちゃんの擬音好きだぜ。おっちゃんじゃないですけど、っていうかね、擬音も正直ね、何かその、効果音集を持っといてね、その音を鳴らしたいぐらいですね、絶対ね、口でやるのはね、あの、なんだろう、あの、技術があればまた別なんですけど、そうじゃないとね、あの、笑っちゃう方向に行っちゃうんでね、あの、ぶち壊すんですよね、どう考えても。あの骨の折れる音みたいなのもね、パキポキ、そのなんかそのなんだこのね、今指鳴らしたりとかしてましたけど、そのこういうそのパキパキ音みたいのはね、やっぱね、パキって言ってもね、しょうがないんですよね。どっちかというとやっぱ鳴らさないとゴキゴキって首鳴ってる音とかさ、そういうのでやった方がいいと思うんですけど、どうしても口でやんなきゃいけないんでね、そんな全部自分初見でやってるんで、そういう話かどうか知らないんで、来たら即興でやるしかないわけですけど、でそうするとね、ああまあしゃあねえって感じなんですけど、で、
13、お茶の気温は気合入ってるよねと、うん、気合別に入れてるってほどじゃないんですけど、とりあえずなるべく笑われないようなやつにならねえかなと思ってやってるけど、それでもやっぱりね技術がないんでね、なんかあのモノマネ番組とかに出てくる擬音のすごい人みたいなやつ波に出せたら最高だけど、で14番、さすが擬音職人と、これで職人だったらちょっと悲しいね、絶対職人なことはないと思うんですけど、言ってもらえるのは嬉しいけども、でもこれだとまだだと思うんですけどね、で、次、ナンバー58、毛髪コレクターで藤田恵子さんの作品てか、やっぱり長いの多いな。ちょっと一回飲み物飲みます。一旦音消します。ちょっと待ってください。よし、じゃあ行きましょう。毛髪コレクターっていう作品行きましょう。学校に一人は有名人はいるものです。ただ芸能人って意味じゃないんです。テレビに出てるとかスポーツ選手だとか特技があるとかそういうのなしに有名な生徒。小学校の時は私のクラスにいた A 君が5年生の時に先生と喧嘩をして勝ってしまったことで有名になりましたし、彼は今でもその小学校で語り草になっているそうです。何しろ勝った先生がかなりの暴力教師で横暴なことで有名でしたから。その先生は今でもその小学校にいるのですが、暴力を行おうとするとその先生に A 君を呼ぶぞと叫ぶと怯えるように暴力をやめてしまうなんて話も聞いたことがあります。このように学校には言い伝えられるほどの有名人が一人はいるものです。これは私が中学校の時に有名になったとある生徒の話です。中学校2年生の時、私の隣のクラスにいた生徒、彼の名は岡野太一と言いました。彼は地味な雰囲気のある本当に目立たない生徒でした。誰からも相手にされないというか、誰にも気にされていないというか、休み時間や昼食の時も一人で行動していました。机に座ってブツブツと何かをつぶやきながら休み時間を過ごしている彼は不気味な存在として扱われるようになり、クラスメートからは亡霊なんて呼ばれていました。先生も何度か彼に友達を作らせようと努力したそうなんですが、結局誰一人として友達はできず、担任の先生も諦めてしまい、他の生徒たちも授業で彼を指名することもなくなっていきました。クラスメートも先生も本当に彼を亡霊のように扱うようになったんです。そのうち彼に近づくと呪われるだとか憑依されるといった話も聞かれるようになり、彼は学校の有名人として名前が広まっていきました。彼をからかいに私のクラスメートが隣のクラスまで遊びに行ったり、下級生や上級生が彼の姿を一目見ようと訪れることもあったようです。それでも岡野君は彼らを見ることもせず、やはり机に座って一人でブツブツと何かをつぶやいていたそうです。あまりの反応のなさに遊びに来た生徒もからかっていた生徒も飽きてしまったのか、彼を見る生徒すらいなくなっていきました。彼の本当の孤独が始まったのでした。彼を見ようとする生徒も、彼に話しかける生徒も、彼を指名する先生も、彼に関わろうとする先生も誰一人いない。見えない亡霊のような存在でした。やはりここまで来ると、さすがの岡野君も限界に来ていたんだと思います。彼の様子が少しずつおかしくなっていったんです。今まではクラス会が終わると一番最初に帰っていたはずの岡野君が放課後誰もいなくなるまで教室に残っていることが多くなっていたんです。クラス会が終わっても休み時間の時のように机に座ってブツブツと、そして誰もいなくなってから
本当の亡霊のようにいつの間にか帰っている。みんなは噂しました。彼は何をしているのだろうかと。けれどそれでも彼は亡霊のように扱われ続けました。みんな彼のことは本当にどうでもいいと思っていたんですね。彼のおかしな行動のことも噂話だけで終わり、関わろうとする人は誰もいませんでした。それに放課後はみんな部活動やら遊ぶことで夢中になっていて、彼を見に来ようとする物好きもいなかったんですね。だから誰一人として気づかなかったんです。岡野くんが何をしようとしてるのか。それに気づいたのは放課後のこと。私は合唱部に所属していたのですが、部活動の時間になって教室に貸しノートを忘れていたことに気づいたんです。もう先輩たちが来てしまう。そう思った私は慌てて教室に走って戻りました。貸しノートを机の中から取り出して、さあ部室へ戻るぞって思った時、隣の教室からボソボソボソボソと誰かがつぶやくような声が聞こえたんです。なんだろうと思った私は貸しノートを握りしめて隣の教室を覗き込んだんです。すると何か教室の床を黒いものが張っているのが見えました。まるでゴキブリのようにカサカサと床を張っている黒い人影、黒い制服の人影、岡野くんでした。彼はブツブツと何かをつぶやきながら床を這いずり回り、何かを探していたんです。コンタクトレンズでも落としたのかなとも思いましたが、何か様子が変でした。彼は爪を立てて教室の床の隙間のゴミをかき出しては、それを分解して片方の手に持っている袋に分解したゴミを入れているのです。それは人の髪の毛、クラスメートの髪の毛でした。見ると彼の持っている袋の中は何百本もの種類の違う髪の毛が散髪したように詰め込まれていたのです。その時彼が私のことに気づいて、すっと床を見ていた顔を上げました。私は小さな悲鳴を上げました。岡野くんの顔は私が知っている彼の顔ではなくなっていたんです。それは鬼の形相とでも言うのでしょうか。血が流れ出そうなほどに真っ赤に充血した目を見開き、歯をギリギリと食いしばり、顔にはいくつもの血管が浮き出ていました。彼が立ち上がろうとしたのを見て、私はあまりの恐怖に逃げ出しました。幸い彼は追いかけては来ませんでした。それから数日が経ちました。私は恐怖からこのことを誰にも打ち明けることができずにいました。誰かに話したら、あの形相で岡野くんが襲ってくるかもしれない。そう考えると震えが止まりませんでした。私は隣の教室に近づくのをやめて、一人で行動するのも控えるようになりましたが、事態は思わぬ形で結末を迎えることとなったのです。それは突然の悲鳴でした。一人の絶叫ではなく、多くの悲鳴がいきなり学校中から響いたのです。うとうとしていた私は羽を切ると周囲を見渡しました。すると今まで隣の教室に岡野くんをからかえに行っていた生徒や、隣の教室によく遊びに行っていた生徒が次々と苦しそうな悲鳴を上げて、腹を押さえ込みながら床に転がり始めたのです。
痛い、腹が痛い、うわ
ー。全然としている私たちに続いて隣の教室から絶叫とも言える声が響いたのです。騒ぎ出す私たちに先生は、教室から出ないようにと言い残すと、そっと教室から出ていきました。そしてすぐに先生の悲鳴が聞こえてきたのです。私は気づきました。これは岡野くんだ。岡野くんが何かをやったのだと。そう考えると何か自分にも責任があるような気がして、私はいても立ってもいられなくなり教室から飛び出しました。廊下に出ると隣の教室の前で私のクラスの先生が腰を抜かしていました。じっと教室の中を眺めながら、私は湧き上がる恐怖と戦いながらそっと教室を覗き込みました。 それは悪夢のような光景でした。全員の生徒、そして先生が腹を押さえながら床をのたうち回り、苦しさにもがき苦しんでいました。真っ青な顔で痛い痛いと泣き叫ぶ女子生徒、教室から逃げ出そうとしながらも痛みで体がねじ曲げられ絶叫する男子生徒、痛みから解放されようと壁に頭を何度も打ち続ける先生、まるで黒い虫たちが暴れ回っているようでした。その中心に岡野くんがいました。亡霊のただりだ、亡霊の呪いだ、亡霊の復讐だ、亡霊の、彼はつぶやきながら手に持ったハサミで何かを突き刺していました。それは人形でした。真っ黒な人形でした。髪の毛で作られた人形でした。まるで、そう、藁人形の藁の代わりに毛髪を使ったそんな人形。彼はその毛髪人形の腹部に何度も何度もハサミを突きつけていました。その度に学校の中から教室の中から悲鳴が響きました。岡野くん。私はその場に震える先生の横に座り込みました。声に気づいたのでしょうか、岡野くんがゆっくりと私の方を向きました。彼は安らかな顔をしていました。あの鬼の形相とは全く違った優しそうな楽しそうな顔でした。けれどその表情が私にはあの鬼の形相よりも恐怖を感じさせる顔でした。藤田さん。彼は立ち上がると持っていたハサミを思いっきり振り上げました。数日後、私の中学校で黙祷が捧げられました。食中毒で亡くなった3人の生徒と1人の教師、そして地獄の状況に耐えられなくなり自殺した岡野君に対しての黙祷でした。警察の発表によると、学校内で起こった今回の事件はただの食中毒となっていました。死亡5名、重傷23名、軽傷49名、そのうち意識が未だ戻らない生徒9名。私は黙祷の暗闇の中で自分の首を引き裂いた岡野くんの姿を思い出していました。なぜ彼は死を選んだのでしょうか。そして現場から消えたあの人形はどこへ行ったのでしょうか。岡野太一、彼の名前はこれからも受け継がれていくことでしょう。学校の有名人として、放課後に教室を這いずり回り今でも毛髪を集める本当の亡霊として。以上、毛髪コレクターっていう話でございました。んで、次行く前にジータレス読み、15番、骨を折る効果音はセロリ使ってんだよ、放送に 2,3 本用意しようと。必ず骨折れる音入る配信やるたびそういう話ばっか来んのかな。セロリってか、俺そんな頑張んの俺セロリ持ってきたからつってパキッポキッて折って、へえ、でもそうなんだ、セロリ使うんだ。まあ結構パキッパキッと、なんつうの、もう折れそうですけどね。でもお茶の擬音もなかなか雰囲気あるよと、まあありがたい話で、あんまりぶち壊さないようにしたいけども、まあ素人なんで、難しいですけど。で、16番、今北産業と、今北の、はい、明日は日曜だからもちろん朝まで放送ですね、わかりますと。全然わかってねえよって、ね、とりあえずまあ1時ぐらいまで、できればいいかなと思ってはいますが、元気なら。で、もうダメだと思ったら途中でやめますけど。で、17番、岡野くん、そんなに毛髪フェチだったのかよって書いたんですけど、聞いてた今話っていう、ね。でもよく毛でね、人形を作ってね、 短いやつだって単発のやつとかね、普通に小学校ならいるよね、長いやつ多いかもしれないけどさなかなかその単発のやつをね、男子のそうやってさ来たやつのさどうやってやってんだろうっていうのはちょっと気になりますけどね。長い髪の毛だったらいいけどさ、もうスポーツ狩りみたいなやつも普通にいると思うんですよね、はい、で、18番、そういえば資格試験合格おめでとうと、あやっさっさ、はい、ありがたい話 で19番、朝までか、夜食も用意しないとと、今聞いてたっていう、今聞いてたちゃんと、はいね、全然聞いてねっていう、朝までやらねっていう、てかね、朝まではね、てか真面目な話ね、朗読、とりあえずその目で追ってそれを口に出して読んでいくっていうのは結構疲れます。普通に雑談してるのと比べて、雑談してるのは別に文字をそんなになんだ目で覆ったりしないから、とりあえずなんか思ったことをただ口にベラベラって出すだけだからいいんですけど、やっぱね朗読はね結構やってみたら疲れますよ、ぜひぜひもし興味あったらやってみてください、意外と疲れっから、朝までできる人がいたらね相当なタフだね、スタミナあるねって感じするね、2時間やったらかなりのもんだよ。元気な時に2時間半とか3時間ぐらいやるけど、でも相当調子いい時ですね、あと読んでる話が面白い時は頑張れますけどね、で次ナンバー59、訪問者は悪辣を許さない、悪辣でいいんですかこれ、悪辣を許さないいいんですね、そのまんま、訪問者は悪辣を許さないっていう話で、吉野武さんの作品、いきましょう。今日も訪問者は路地をさまよい歩き獲物を探しています。信号機の光により赤く染まった道路を踏み越え、家々を覗き込み、ある行動で餌食とする人間を選んでいるのです。その方法とは、ほら聞こえませんか、自宅にいれば必ず聞くことになるあの音色、訪問者の声を。中学生のたけしは夏休みでした。夏休みともなれば普段の勉強から一時的に解放されます。ある少年はスポーツを、ある少女はショッピングを楽しみ、たけしの場合は外であまり遊ぶことはなく、自室でパソコンや漫画を読むのが日課でした。夏休みの宿題もありましたが、自室にいる割にはあまり進んでいません。理由は長期休暇にありがちな倦怠感、何をする気にもなれずとりあえず漫画を読んでしまう、気がつけば眠り込んでしまい夕食を食べ損ねてしまうこともありました。そんな時はあとため息をこぼしまた漫画を読む。夏場の熱気がムンムンと部屋に立ち込めればクーラーのスイッチに手を伸ばし、涼しくなったところで再び布団の上に転がり漫画を手に取る、そんな夏休みを過ごしていた時でした。突然父と母が友人からの誘いで出かけることになり、たけしも誘われたのですが、やはり乗り気にならず一人で留守番をすることとなったのでした。二人が帰ってくるのは翌日の朝の予定、家に一人ということは何をしても叱られないということで、やる気が起きなくなっていたたけしも少し遊ぶやる気を起こしていました。父と母が出かけ、たけしは隠してあったスナック菓子を大量にテーブルの上に並べると、漫画を山積みにし、一番上の一冊を手に取ると、布団の上に寝そべりながら読み始めました。結局やる気が起きても、他にやることが思いつかずに宿題をやる気もならず、たけしはいつも通りの行動に出ていました。ふと窓を見ればもう外は暗く、すでに9時を過ぎているようでした。 夕飯はすでに食べていたため、あとは風呂に入るだけでしたが、それも乗り気にならず、たけしはこのまま寝てしまおうと体の下に敷いていた布団に手をかけました。とそこでたけしの耳に何かが聞こえました。チャリーンチャリーン、それはチャイムの音でした。こんな時間に誰だよ。ああ知らね。たけしは眠ろうと思っていたところに唐突にやってきた訪問者に嫌気がさし、イルスを決め込もうとそのまま布団に潜り込んでしまいました。電気はついているけれど、出なければ眠っていると思うだろう、そう思いました。普段からたけしは訪問者に同じような対応をしており、今回もその癖が出てしまいました。チャリーンチャリーン、もう一度チャイムの音が聞こえましたが、やはりたけしは動こうともせず、逆に眠りにつこうとしていました。電灯が少々眩しい中で、それが夢へと続く光のようにも思え、うとうとと意識が遠のいていきました。よし、このまま眠れるとたけしが思った時でした。いるのにいない人いけないんだと、すぐそばの窓から甲高い声が聞こえました。声変わりをし始めた少年が無理やり高い声を出そうとしているような声でした。たけしは眠気も吹き飛び、驚いて飛び起きました。誰だ。たけしは強気な声で窓に向かって怒鳴りましたが、反応はありません。ただ窓の方から悪意に満ちた視線だけがひしひしと伝わってきました。窓はカーテンがかかっているために外の様子がよく見えません。しかも窓の外は2階でベランダなどはなく足場すらないはずが、明らかに先ほどの声は窓のすぐ前から聞こえた声でした。たけしはそのことに気づき、恐怖を感じながらもゆっくりと窓に近づいていきました。足元に落ちていたスナック菓子がパリパリと音を立てて砕けます。まるで強しを違うたけしを警告しているようにも聞こえ、緊張感が高まりました。僕は怖くないからな。カーテンの端をつかみ、少し震える手で一気に横に引きました。シャーッ、カーテンが耳に痛い音を立てて流れます。目の前にあったのは窓。ただ何かがぼんやりと窓の向こうにあるのが見えました。まるで何か人の形をしているような、そうでないような、それがぼんやりと窓の向こうに漂っているように見えました。たけしは目を見開いて窓に顔を近づけました。するとそれもゆっくりと窓に顔を近づけるような仕草をします。窓に映った自分だろうかとたけしは考えました。そしてそのまま窓に顔を密着させるように覗き込みました。
ギャ
ー、やたけしは窓から飛び跳ねて離れました。突然窓の向こうに見えていた自分だと思っていた顔が顔を歪めて笑ったのです。本当に楽しそうな顔でした。まるでからかって遊んでいるような無邪気な子供の顔でした。けれどそれはあまりに恐ろしい表情でした。たけしは窓を凝視してその場に凍りついていましたが、窓にはもう顔はなく、ただ真っ暗な闇が広がっているだけでした。
キャンキャンと不意に窓の外から声が聞こえました。それはたけしが飼っていた犬太郎の鳴き声でした。
まさかさっきのやつが太郎を、そう思いたけしは部屋から飛び出しました。太郎は小学生の時にたけしが公園に捨てられていたのを拾ってきて、そのまま可愛がってきた犬でした。
太郎、
慌てて階段を駆け下り、たけしはドアの前までやってきました。親がかけていったのか、ドアには2つの鍵がきっちりとかけられていました。その一つを急いで外したとき、ドアの横にある窓を何かが横切りました。
ギャン、
窓が一瞬で真っ赤に染まりました。太郎の血に間違いありませんでした。続けてべちゃべちゃと窓に血が降りかかりました。
誰かが太郎の血をわざと窓に振りかけているのです。
ギャーとたけしは悲鳴を上げると、開けた一つの鍵をかけドアから逃げました。
ギャーかけや、
あの笑い声がドアの向こうから聞こえました。窓に真っ赤な手の跡がベタベタベタとつけられました。たけしは家中の鍵をかけると2階のトイレに立てこもりました。家の中で鍵がかけられる部屋はそこしかありませんでした。便座の上に座り、冷や汗を流しながら、たけしはじーっと時が過ぎるのを待っていました。立てこもってから数時間が経過したとき、たけしは気がつきました。電話。そう、あまりの恐怖から電話のことを忘れていたのでした。警察でも救急車でもいい、警察を呼ぼう。たけしはそう思いましたが、トイレから出るのが恐ろしくてなりませんでした。もしも、あいつが家の中に入ってきていたら、太郎を殺したあいつが。目の前に太郎の真っ赤な血の色が広がり、たけしは動けませんでした。恐怖の中でたけしはイルスを使ったことを心から後悔しました。
こっちこっちこっちこっちこっち、
トイレの音が時計の音がトイレの外から聞こえてきます。トイレの窓を見ると外がぼんやりと明るくなっていました。午前4時を過ぎたあたりかもしれない、そう思いました。その時何かが窓の外に見えたかと思うと、窓がブンと大きく叩かれました。何か大きなものであれが窓を叩いているのです。
入ってますか、入ってますか。
茶色と赤の混ざったものが窓にぶつけられます。それは太郎の首でした。ギャーとたけしは窓を押さえつけてガタガタと震えました。正面を漏らしてしまいそうな恐怖がこみ上げます。その時何かの音が聞こえました。
チャリンチャリン、
チャイムの音でした。誰かが別の人が訪ねてきたのでした。
助けて
とたけしはトイレの鍵を外すと一気に外へと駆け出しました。階段を降りてドアの方へと飛びつきます。
ガシャーンと
2階で窓が割れる音がしました。あれが窓を破って入ってきた、助けて。たけしは必死でドアに飛びつくと鍵を外し始めます。
たけしか、鍵をどこかにやってしまってな、開けてくれ。
ごめんなさいね、この人そそっかしくて。
両親の声が聞こえました。犬の血はきれいに拭き取られ、事態に気づいていない様子でした。
助けて、お父さん、お母さん。
たけしは叫びながらドアの鍵をようやく開き、外に飛び出しました。すぐたけしは温かい体にぶつかりました。その体にたけしは力の限り抱きつきました。
いけない子ね、たけしは。
そうだな、いけない子だ。
いけない子はお仕置きだな。
そうね、お仕置きね。
殺してしまいましょう。
そうだな、殺そう。
たけしの上で二人の声がしました。たけしは見上げました。父と母の体がそこにありました。父と母の楽しそうな顔がそこにありました。父と母は口を大きく開いて、そして
や
っ、数日後、行方不明になっていた吉野武の死体が自宅の物置から発見されました。死体は頭部が切断され、犬の胴体に縫い付けられていました。犬人間と血文字で書かれた紙を加えさせられて、胴体は未だ見つかっていません。そして両親はバラバラに切断され、近くのゴミ捨て場にばらまかれていました。今日も訪問者は路地をさまよい歩き、獲物を探しています。信号機の光により赤く染まった道路を踏み越え、家々を覗き込み、ある行動で餌食とする人間を選んでいるのです。その方法とは、ほら聞こえませんか、
自宅にいれば必ず聞くことになるあの音色、訪問者の声、チャイム。以上。訪問者は悪辣を許さないっていう話でございました。で、次くんジータレス読み20。そういえばフリマで買ったベッドで寝始めてから悪夢を見るようになった。で、気持ち悪いからベッドのカバーを交換しようとしたら、クッションの代わりに毛髪がびっしりと入っていたという話があったねと。気持ち悪い、気持ち悪いなおいって、超気持ち悪いなそれ、何それ、そん、もうだってベッドのクッションの代わりに毛髪使うって言ったら、もうとてつもない量必要ですよねえ。繋がってるかどうかは知らないですよ、自分もそういうだけど、まあ、薄気味悪すぎっていうね。もうだってもう悪夢見る見ねえとかよ、もうあれだけど、もう普通になんでなぜっていう、そのカバー交換しようとしたクッションの代わりに毛髪びっしりだと、半端じゃねえ量の髪の毛だよ、すごいことになってるよ、ほんと。となんでそうなっちゃったのか分かんないし、うん、恐ろしいな。で、21番たけしというとジャイアンを思い出す。俺はジャイアンガキ大将って、あ、でもそうか、今のドラえもんでも相変わらずその歌はやってんのかな、あのマイクで、とてつもない、騒音兵器、すごいよ本当に、耳をつんざくほどのやつですからね、どうなったらっていう。で、22番、なんで中古のベッドなんて買うのと、まあ人それぞれですからね。で、23番、そのベッドは中国製だったんじゃないかなと。なぜ わざわざめんどくせえことをやるんだろう。髪の毛なら大量にあると、床屋から持ってこいみたいな、床屋美容室から、で詰め込んじゃえみたいな、安い安い、ただだただだみたいなやつ、中古のベッド買うのはまあ人それぞれなんで何とも言えないですけど、フリマでね、フリマであるっていうのがちょっと自分はよくわかんない、フリマ行かないんで、そのベッドなんて売ってんだみたいなやつはありますけど、まあ、はい、とりあえずね、恐ろしいですね。毛髪には毛根もついていたとかだったねと、いやーっていう、でもそんなにまじまじと見たの、でもわかるか、そこまでしっかり見なくても、恐ろしいわ、たまらんね、で、次ナンバー60、飛行体験、山上信孝っていう方の作品、行ってみましょう。夢って見ますか？実は自分夢ってあんまり見たことなくって、あ、多分時々はあるんですけど、目覚めると忘れちゃうっていうか、覚えている人といない人っているじゃないですか。あの差って何なんでしょうね。夢は記憶を整理しているからだとか何とか言うけど、記憶を整理するのに本当に夢って必要なんでしょうかね。でも夢って覚えてたらどんなのなんだろう。思い出すな、楽しかったあの頃を、あの頃を夢に見れたらどんなにいいだろうな。高校の時です。僕の友達に青島っていたんですよ。
そいついっつも夢見てるようなぼーっとした顔していて、時々何もしてないのにニタって笑ったりして、でも面白いやつだったんですよ。自分の見た夢のことを僕に教えてくれたりして、今日は学校で嫌な先生をぶっ飛ばしたぜとか、昨日はアメリカで大統領になったぜとか、夢を見るのが本当に好きだったんだなって思います。で、あれは僕が遅刻して慌てて学校に向かっている時でした。後ろから声かけられたんで、見たら青島が嬉しそうな顔で走ってくるんですね。おい山さん。あ、これはまたいい夢見たんだなって思いました。あいつすぐ顔に出ますから。で、遅刻しそうだったけど、あいつの夢の話聞いてやりたくなって、僕は走ってくるあいつを待ったんです。あいつ飛びつくみたいに走ってきて、俺空飛ぶ夢見たんだぜって自慢げにえっへんってポーズ取って言うんです。なんかよ、空飛ぶってほんと気持ちいいんだよ。鳥の気持ちが分かったっていうかさ、ほんと最高なんだよ。風を感じるっていうのかな、顔にブオーって風が当たって、でもその風って俺が作ってるってことなんだよな。もう学校なんて豆粒でさ、お前とかが俺のこと見上げてんの、ああいい気分だって思ってさ、俺はふわふわ飛ぶんだよ。ほんと最高だった、お前にも見せてやりたいよって満面の笑顔でしたよ。俺もそんな夢見たいなって思いました。今も飛んでるみたいだ、ああふわふわするって手をパタパタさせて子供みたいでした。思えば小さい頃から青島はそうでしたよ。僕たち幼なじみだったんですけどね、空を見上げては飛びたいなってぼやいてて、夢が叶ってよかったなって僕も思いました。あ、でも今は落ちてる感じするな。へへっと青島がつぶやいた時でした。青島の頭が突然何の前触れもなく潰れたんです。ぐちゃーって何かが飛び出るのが見えて、青島の体が上から一気に潰れていきました。圧縮されたっていうんでしょうか、廃車を潰すプレスにかけられたようでした。気がつくともう青島の体は無残な状態に変わっていました。僕は、ああ僕もやっと夢を見たんだと思いましたけど、結局この夢覚めなかったんですよね。警察がやってきていろいろ調べたんですけど、上空 2,3 メーターぐらいから一気に落としたみたいだってそう言ってました。でもありえないですよね、あいつ地上にいたのに。落下してきたものもありませんでしたし、僕こう思うんです、青島は夢じゃなくて本当に飛んでたんじゃないかって。今は落ちてる感じするなって青島の言葉、あいつは本当に空から落ちたんです。夢から覚めても本当はまだ夢の中にいて、中途半端に現実に戻ってきてしまったために、青島は本当に落下したように死んでしまったって。僕はあの頃の夢を見たい、そして現実にしたいと思うんです。青島がいたあの頃、その時現実がどうなってしまうかは知りませんけれど、以上飛行体験っていう話でございました。んで、次行く前にジータレス読み25。俺が聞いたのは、ところジョージが米軍払い下げのベッドを買ったらって話、いろいろ派生があるんだろうなと。ほう、米軍払い下げのベッド、なんかテレビでやってたってことですね、そうすると、うん、なるほど。で26、おっちゃんが実はとても若いって夢見たな、夢だったけどと。夢じゃねえよって、ええ、てかとりあえずあの20代のことは間違いない、20代のことは間違いないんですけど、そこは夢じゃないんですけどね、会ってみたらおっさんだったっていうのはありえるかもしれません。で次、てかね、実際に自分と会った人はね、あの、え
これがっていう風な、どういう意味で言ってんのか知らないですけど、てか多分こういう意味で言ってんだろうなっていうのはいくつか浮かぶんですけど、っていう人が多いですかね。ねえ、はい。で、次行きましょう。ナンバー61、下駄箱、高橋光さんの作品。学校に一つは怖い話は伝わっているもの。血を流すベートーベンの顔、トイレの花子さん、夜動き出す骸骨、プールに引きずり込む手、走る二宮金次郎。きっとこれらの怪談もどこかの学校で生まれたものなのだと思う。誰かが怖い話を集める上でそれらが有名になっていった。今時こんな怪談話は誰も信じないけれど、聞いたこともない怪談だったらどうだろうと思う。どんな学校でも聞いたことのない怪談、初めて耳にする怪談、それはとても信憑性の高いものだと思う。私の学校にもあるの、誰も聞いたことのないような怪談話。私の通っていた小学校に伝わっている話はこうだった。私の学校には児童用の下駄箱が2箇所あって、片方は今は使われていない裏玄関にあるの。森に面している裏校門用の下駄箱で、昔はそっちに小さな道があって、そっからみんな登校していたんだけれど、最近になって大きな道路が開通したからみんなそっちから登校するようになって、正門が新しく作られて、新しく下駄箱も作られた。で、その下駄箱なんだけど、まだ名札が付けられているところがある。もう使われなくなって5年ぐらい経つらしいから、今じゃ6年生になっている子のね、名前は瀬賀博士。この階段の主役とも言える子なの。今6年生になっているはずなんだけれど、6年生にこんな子はいないのね。私いろいろ調べたんだけど、どうやらこの子1年生の時に行方不明になっているらしいの。誘拐か事故か家出かって問題になったらしいんだけれど、ひろし君は結局見つからなかった。それで先生たちはいつひろし君が戻ってきてもいいように彼の下駄箱をそのままにしておいたっていうのがみんなに広まっていることなんだけれど、でもね、先生たちはそんなことしてないっていうの。下駄箱の名札はちゃんと外したはずなんだけれど、外しても外しても次の日にはまた名札が下駄箱に取り付けられているらしくて、きっと困った先生の誰かがこのいい話をでっち上げたのね。で、面白がった子が下駄箱の中を見てやろうって開けようとしたらしいの。けど鍵がかかっているらしくて、どうも開かないらしいのね。子供の力じゃどうしても動かないから、先生たちも開けようとしたんだけど、でもやっぱりどんなことをしても下駄箱の鍵は開かなかったらしいの。いっそのことを壊してしまえばいいのかもしれないけれど、この下駄箱は先代の校長の友人が寄贈してくれたものらしくて、それもできない。鍵屋に頼んでも結局開かなかったらしいの。それで今でもひろし君の下駄箱はこうやって放置されたままなの。そのうち一つの噂が流れ出した。あの中には行方不明になったひろし君がいるって。噂はどんどん広がっていったわ。夜中になると中にいるひろし君が下駄箱の中から出てきて学校を徘徊するだとか、その姿を見た人は下駄箱の中に連れ込まれてしまうだとか、中でも一番広がっていったのが名札の話なの。下駄箱の名札を剥がすとひろし君が家までやってきてどこかへ連れ去ってしまうって。みんな怖がって裏校門に近づかなくなっていったわ。でも何度か名札を剥がしたことのある先生もいたし、ふざけて名札を剥がした子もいたけれど、結局何も起こらなかったの。少しずつこの噂は薄れていって誰も語らなくなっていたある日のこと、あの事件が起こったの。6年生の子が行方不明になったのよ。学校や警察が一生懸命になって探したけれど、その子は見つからなくて、諦めかけていた時にあの裏下駄箱の方で子供の悲鳴が上がったの。駆けつけた先生たちは自分たちの目を疑ったわ。あのひろし君の下駄箱の前に腐った子供の死体が転がっていたの。
ノコギリで切断された腕、首、足、胴体、それが腐臭を漂わせながら捨てられていたの。駆けつけた警察の調べによると、死体は行方不明になったこの死体じゃなくて、あのヒロシ君の死体だったの。行方不明になっていたヒロシ君の死体が。また行方不明になったこと入れ替わりになって現れたのね。そしてもう一つ驚くべきことが起こっていたの。ヒロシ君の名札が付けられていた下駄箱、その名札が変わっていたのよ。大越豊。そう、今回の事件で行方不明になったこの名前だったわ。警察は下駄箱の中を確かめようと鍵を開けようとした。すると鍵は簡単に開いたらしいの。あれだけどんなことをしても開かなかった鍵がすんなりとね。中は凄まじいことになっていたらしいわ。腐った肉片が中のあちこちに散乱していてぐちゃぐちゃだったそうよ。警察は判断したわ。この中にヒロシ君の死体が隠されていたって。でもおかしいの。もしあの中に死体が入っていたのなら腐臭が漂っていたはず。けれど匂いは全くしなかった。鍵はどうして開いたのか、匂いはなぜしなかったのか、そして行方不明になった豊君はどこに行ったのか、下駄箱に豊君の名前を入れたのは誰なのか、誰がヒロシ君を殺しノコギリで切断して下駄箱に詰めたのか。私は調べた。すると面白いことが分かってきたの。今回行方不明になった豊君は1年生の時にヒロシ君と友達だったらしいの。当時ヒロシ君が行方不明になった時も豊君は最後まで一緒に遊んでいた。そして行方不明になった当時、彼は精神が不安定になっているってことで入院もしていた。こうは考えられないかしら。当時ヒロシ君を殺害したのは豊君だった。彼は殺したヒロシ君の死体をノコギリでバラバラに切断してあの下駄箱にしまったの。毎日毎日どこかに隠してあったヒロシ君の死体をノコギリで切断してはランドセルにしまって、こっそり少しずつあの下駄箱にしまっていった。でもあの裏下駄箱、暗くてよくわからなくて、1年生の子にはどれがどれだか名札がないとよくわからないのよね。だから目印のために豊君は名札をつけたの。どこにバラバラになったヒロシ君がいるのかわかるために。とここまでは説明がつくんだけど、問題はこの先。豊君はどこに行ってしまったのか、なぜ下駄箱は開かなかったのか、今になってなぜ死体が現れたのか、匂いはなぜしなかったのか。そこでこの学校に伝わるもう一つの怪談を教えてあげる。あの裏下駄箱を校長の友人が寄贈したって言ったわよね。あの友人も行方不明になっているらしいの。下駄箱を寄贈したすぐ後に妙な魔術書を残して消えてしまったの。魔術書の題名は悪魔との契約、魂の章。私が考えるに、この友人はある魔術をあの下駄箱に込めて寄贈したんじゃないかしら。あの魔術のために子供たちを実験にしたってことね。今では使われなくなってしまったけれど、寄贈した当時の記録を見ると、あの下駄箱ではいろいろな事件が起こっていたらしいから。下駄箱に指を挟まれて切断してしまった生徒、下駄箱の中に動物や虫の死骸が入れられてしまうとかね。つまりあの下駄箱は魂を欲していたのね。虫や動物、そして子供。豊君はヒロシ君の死体をあの下駄箱に入れてしまったがために、その魔術を発動してしまった。それで奇妙な現象が起こったのね。じゃあ豊君本人はどこに行ってしまったのかしら。ここで一つ面白いことを教えてあげる。今あの裏下駄箱に新しい名札が付けられているらしい。大塚みどり、なぎあきら、桜井隆、吉田光子、みんなここ最近行方不明になった子供の名前。魔術は願いを叶え終わった豊君の失踪で発動してしまったのね。だから下駄箱は子供たちを食い始めた。
もうきっとこの学校は終わってしまうでしょうね。子供たちが全員いなくなるか、それともどちらにしろね。この階段を聞いた人はあの下駄箱に名前が刻まれるわ。それが決まりなの。これが私の学校にある階段、下駄箱。冗談よ。こんな階段本当にはないから安心して。でたらめよ。今作ったの。驚いた？あ、ところで、あなたの名前、教えてもらえるかな？以上。下駄箱。っていう作品でした。あ、ちなみにこの下駄箱の一番この下にですね、名前を入れるところがあって、教えてあげるっていうボタンがあります。はい。あ、でも教えてあげるところを押しても飛ばないのかな。名前を入れるところはあるんだけど、教えてあげるっていうところを押しても、あ、でも出ました。もし興味がある方は押してみてください。かなりの画像が出ます。びっくりしたみたいなやつが、音が出なくてよかった、今思ったけど。で、次行く前にジータレス読み27番。セガタ三四郎か、セガサ三四郎って書いてあるんですけど、これも古い。これいつだっけな。だってもセガサターンの頃だからな、相当古いよ。セガタ三四郎、セガタ三四郎がその姿三四郎でいいんだっけ、からのパクリ、パクリっていうか、それからのパロディで作ってセガサ三四郎っていう流れとか、もうなんかあのいろいろ分かってる人が減ってるっていうね、若い人だと。で、28番、すげえ、リスナー数300人超えたぜと。300人超えた、来た、超えた。もう昔だったらバグでしかねえ、バグだと思っちゃうよ、こんな人数、で29番、さあ盛り上がってまいりましたと。盛り上がってきたのか、全然盛り上がってねえ。わかんねえ。とりあえず、はい、まあね、多くの方に聞いていただいてありがたい話で。で30を入れてみたぞ、しかしいい絵だぜと。結構使えそうですよねこれね、この絵ね。もらったもらったもらったもらったっていっぱい書いてあるんですけど、と、とある画像とともにね、いただきましたみたいなやつが書いてありますけど、はい。で次ナンバー62、貧血。柳沢、なんだ、友人、友人と書いて、なんて言うんだ、友人っていう方の作品。これ作品っていうか、あれなのかな、主人公の名前なんだよね。あんまりちょっとよくわかんないで自分言ってますけど。じゃあ行きましょう。貧血っていう題名の話です。貧血。血液中のヘモグロビンが減少すると人は貧血に陥る。めまいや立ちくらみが起こり、動悸や息切れを引き起こす。あなたも一度は経験があるのでは。校長先生の長い話を聞いている時に気分が悪くなり倒れてしまったり、食事を取らなくなったためにクラッと来てしまうこと。けれど何も貧血はそれだけの原因で起こることではないのです。そう、例えば深夜一人残業をしていたサラリーマンがいました。名前は上田義澄。彼は単身赴任で家族と離れ離れの生活をしていました。だからこそ早く戻ろうと必死に残業を毎日していたんですね。毎日毎日仕事が終わるのは12時を過ぎた頃でした。社宅が近くにあったので遅くなっても終電に乗り遅れるということはなく、彼の残業はどんどん遅くなっていきました。そんなある日のこと、
3時。彼は時計を見てため息のようにつぶやきました。毎日これだけ働いてもなかなか本社に戻れない。上司は当たり前のように結果を受け取り、あまり評価もしてくれない。自分のこの努力は何のためなのだろうか。家族と再び一緒の生活を送るためそのはずだが、努力は、この努力は実るのだろうか。遅くまで働いていたせいでしょうが、彼は後ろ向きになっていました。そしていつもは歩いて帰宅するところをタクシーを使うことにしたのです。社宅までは徒歩30分ほど、タクシーを使えば数分のはずです。たまにはいいだろう、疲れているのだからと彼は駅前に向かいました。会社と駅は目と鼻の先で、彼はすぐに止まっているタクシーを見つけました。先に誰か乗らないようにと、彼は走ってタクシーのドアのところまで行くと、窓をコンコンと叩きました。中にはうつむき加減の運転手がいて、横目で上田さんの顔を確認すると、ガチャッとドアを開きました。バツバツ町の489までお願いします。ドアに乗り込みながら上田さんが言うと、無言で運転手はうなずきました。とその時、上田さんは嫌な感覚に襲われました。白い座席がまるで体に食いついてきているようなおぞましい感覚です。見るとタクシーの中は何か狭く圧迫感を感じます。独特の匂いが広がってむせかえるようです。降りようかとも考えましたが、行き先を言った以上それは失礼というものです。仕方なくお願いしますと上田さんが言うと、また運転手はうなずき、バタンとドアが閉まりました。タクシーは動き出しました。いつもは歩いていた景色がいつもと違ったスピードで窓の外を流れていきます。真っ暗な道をライトが照らし上げ、夜とも昼とも違った景色が広がりますけれど、上田さんはそれを面白いとも不思議だとも感じることはできませんでした。頭がクラクラし、何か吐き気のようなものを感じていたからです。流れていく景色が気持ちの悪い怪物のように見えるほど揺れ動き、はあはあと息が切れてしまいます。そう、まるで貧血のような表情でした。クーラーの風が妙なことに人間の吐息のようにも感じられました。我慢しよう、我慢すればすぐ家だ。上田さんはそう言い聞かせながら、早くつけ早くつけと願いました。こういう時、時間は驚くほどゆっくり進むものです。2、3分で着くと思っていたのに、なかなかたどり着きません。道が間違っているわけではないのですけれど、それでもなかなかたどり着かないのです。上田さんの不調は限界に近くなっていました。もう降ろしてもらおうか、そう思った時です。突然タクシーが止まりました。思わず前のめりになり、その弾みで吐いてしまいそうになりました。着きましたよ。ガチャリとドアが開きました。外を見ると、いつの間にか社宅の前に来ていました。気分が悪くなっていたせいか気づかなかったようです。上田さんはほっと一息つくと、おいくらですかと吐きそうな口を押さえつつ聞きました。ぼそりと運転手がつぶやいた金額を財布から取り出すと、上田さんは開いたドアから飛び出すように出ていきました。ごちそうさま。運転手の声がはっきりと聞こえました。さっきまでとは違ったはっきりとした声でした。上田さんは振り向きました。赤い座席が光るように見えました。覚えていますでしょうか、この座席最初乗った時は白かったはずです。上田さんはそのことには気づきませんでしたが、もう一つのことには気づきました。普通車がクーラーを使うと水滴の跡が道路に残るものです。タクシーが上田さんの横を走り去っていた後、上田さんが道路に見たのは真っ赤な血の跡でした。上田さんはその瞬間、クラッと景色が一回転したかと思うと、その場に倒れてしまいました。貧血でした。 この話は彼の町で有名になり、貧血タクシーと呼ばれるようになりました。今でもその駅で語り継がれているようです。それにしても彼が 2,3 分で着く社宅ではなく、もっと時間のかかる場所を選んでいたらどうなっていたのでしょう。もしもあなたが貧血に陥った時、考えてください。それは本当に普通の貧血ですか、それとも何か血を奪われるような状態にいませんか。以上、貧血っていう名前の話でございました。で、次、ごめん、ジータレスミ31、貧血タクシーか、言葉的にはとても面白いが実際には乗りたくないねと。ごちそうさまってね、誰がどういう風に吸ってるんだ、吸ってるっていうか、うん、何がどうなってるんだ、どういう風な形で運転手さんのとこに行くんでしょうか、よくわからんけど、のだって 2,3 分で着くようなところでそのレベルですからね、10分乗ったら死ぬな。っていう感じはしますけど、でもそうで乗った人はどうなっちゃうんだ、亡くなっちまうのか、ほとんど血吸われて、で次、掃除の時間ナンバー63、木田さくらの作品、掃除の時間。小学校の時、学校にあんまり遅くまで残ることってないですよね。授業もすぐ終わっちゃうし、校庭で遊んでいることはあっても、学校の中にいつまでいるってことはあんまりなくて。やっぱり小学生が遅くまで残ってたら親も心配するだろうし、最近は物騒な事件も多いですからね。だから夜の学校ってものが不思議な存在に見えてきて、階段とかが広がっていくんだと思うんですけど。夜の小学校、行ったことある人いますか？先生とか警備員とかそういうのじゃないといないかな。すっごく怖いんですよ、夜の学校って。これは私が夜の学校で経験した話です。5年生の時のことでした。私は林間学校の松明係ってのに任命されちゃったんですよね。松明係ってあのキャンプファイヤーの周りでみんなで松明持って回る時に使うやつ、あれやったことありません？カルチャージャップかな。とにかく私はその松明係に任命されちゃったんですよ。クラスで2人ずつ選ばれて、その1人に一番楽そうに思えたんですよね。他には飯盒係とか予定係とか、なんかもういろいろ、特にレクリエーション係なんか林間学校で何をするか決めなくちゃいけなくて、しかも先生が嫌に盛り上がっちゃって、こんな企画で楽しめるのかとか係の子にめちゃくちゃ言ってたらしいですよ。子供たちのためのイベントなのにね。で、私は比較的楽そうに思えた松明係だったんですけど、それが大間違い、結構辛い係だったんですよ。まず松明を作らなくちゃいけないんです。はい、手作りですよ。買ってくればいいのに自分たちで作った方がいいとか言い出して、本当は予算がなかったんじゃって疑いたくなりますよ。先生、予算着服してないですか？しかも材料も調達するのは松明係なんですよ。まず家からいらない雑巾とかタオルとか集めさせられて、さらに松明用の棒も集めさせられちゃって、でも林間学校ですから全員分を集めるのは苦労するんですよ。当時はまだ児童多かったですからね、5組までありましたから。最近は3組ぐらいでしたっけ。しかも人数も少ないんでしょ。今の子は楽ですよね。いや、そうでもないかな。とにかく当時は大変だったんですよ、本当。で、私たち松明係は頑張ってなんとか材料を集めたんですけど、作り始めるとやっぱり人数分足りなかったんですね。松明用の棒にタオルを巻きつけてちゃんと固定して、で、材料が足りないって分かってから先生が言い出したんですよ。
仕方ないからいろんな教室から使えそうな壊れたモップを探してこいって。と思いましたよ本当に。だってその時気づいたんですけど、時計の針がもう7時過ぎてたんですから。先生がこっそり家に遅くなるって連絡入れてたらしくて、小学生にこんな遅くまで働かせるなって感じですよね。で、私たち松明係8人、真っ暗な学校の中に放り出されたわけです。ちなみに松明係の残り2人は欠席でした。8人、夜の学校の冒険の始まり始まりですよ。しかも1人ずつバラで。学校は4階建てで、教室のある本館と特別教室のある別館があって、それぞれ1階ずつ本館と別館に分かれて探すことになったんです。私は2階の特別教室担当でした。廊下に出ると本当に真っ暗なんですよね。電気ぐらいつけりゃいいのに、節電なんでしょうか。ただ廊下の先だけがぼんやりと光っていました。あれって多分職員室ですね。私はまず音楽室から回ることにしました。本当に絵に描いたような音楽室でしたね。音がよく響くように段になっていて、壁にはずらりと音楽家の絵が飾られていました。ベートーベンの絵とか、バッハやらシューベルトやら、もう不気味で仕方ありませんでしたよ。私は急いで掃除用具入れに飛びつくと中を開きました。湿った空気が扉を開けたはずみで、もわーっと顔にかかりましたね。まるで生き物が口を開いたみたいでしたよ。なんというか不快感でしたね。音楽室の中も電気をつけても何か暗くて、外が森に面してるからさらに不気味でしたよ。中から使えそうな壊れたモップを持ち出すと、続いて図工室に私は向かいました。窓際には上級生が作ったらしい粘土の作品が並んでて、人がよくわからないポーズ撮ってたり、犬なのか豚なのか、はたまた人間なのかわからない、そんな作品がずらりと並んでました。図工室からは校庭がよく見えて、でもやっぱり暗いから誰かいてもわかんないんですよね。遠くの方に職員室やら、多分別の係が使っているっぽい教室の明かりが見えて、なんだか急に人が恋しくなりました。それで図工準備室や音楽準備室も回って、最後に子供広場ってところに行ったんです。教室の壁が取っ払われて廊下とつながってるんですね。そこで先生の話を聞いたり、まあ小さな体育館みたいな感じですね。教室2つ分の広さがあって、狭い教室にいるよりかは気分が楽でした。最後の部屋、ここが終わればみんなのところに帰れるんだ。私は急ぎ足でその教室と廊下の仕切りを踏み越えたんですね。すると何か妙な雰囲気を感じたんです。別の世界に足を踏み込んだような、今まで押しとどめていた恐怖心っていうのが何か一気に爆発したような、今までそれが麻痺していたのかも。廊下を振り返ると、さっきまで見えていた職員室の明かりも消えていて、何か真っ暗で自分しか学校に残ってないのかもって気分になって、早く戻ろうって掃除用具入れに近づいたんですよ。そしたら何か音がしたんです。ガサガサガサガサって、掃除用具入れの中からです。私はビクッとなって、掃除用具入れをにらみつけるように立ちすくみました。何かいるの。怯えている私の前で、掃除用具入れからは不気味な音が続いていました。ガサガサガサガサ、ガサガサ。よく見ると掃除用具入れが少し揺れているんですね。何か上下にっていうか振動してるっていうか。私は両手に持っていた今まで集めたモップの棒を持って震えてました。これは絶対やばいよって。で、私はそのまま広場から逃げ出したんです。絶対にここにいたらまずいことになるって思って廊下に飛び出しました。バン！少し走ったところで背後から鉄製の扉が勢いよく開かれる音がしました。あれは絶対掃除用具入れが開いた音でした。私は全力で逃げましたよ。そのまま係のみんなが帰っていた教室に飛び込みました。どうしたんだ。不思議そうに見つめる先生と友達がキョトンとしていました。私は何か戻ってきたという安堵感でいっぱいになって、
なんでもないよ。で、息を切らしながら笑顔で言いましたよ。いや、それだけなんですけどね。あの中から飛び出してきたのって何だったのかなと思って。って、ある人が言ってたんですよ。あ、これって私が聞いた話、そのまま言っただけだったんですけどね。実話らしいですよ、マジで。ほんと夜の学校っておっかないですね。私行ったことないけど。あ、フィクションだと思って安心してた方、ご愁傷様。以上。掃除の時間っていう名前のお話でございました。で、次行く前にジータレスヨミ32、吸血タクシーじゃダメなのかと。そうね、さっきの貧血タクシーですね。ね、血がっていうところで言ったら吸血の方がなんとなく、ドラキュラタクシー版的な、感じ。まあ別にドラキュラじゃないけど、それで吸血タクシーの方が合ってるような。貧血タクシーってなんか変な感じするよね。だって貧血で収まらない可能性もありますからね。たまたまその乗った人が 2,3 分で行けるところ言ったから貧血で済んだけどって言ってるだけなんだから、吸血の方がいいような気がするけど、確かにおっしゃると。で、次ナンバー64、実験、ガーランドさんの作品。行きましょう。実験、ようこそ階段第77話へ。当サイト管理人のガーランドです。あなたが来るのをお待ちしておりました。今回は少し趣向を変えまして、しばし実験に付き合っていただきたいと思います。ただ精神的に弱い方にはお勧めできません。自信のある方のみ実行してくださいませ。今あなたはパソコンに向かってこの文章を読んでいますね。部屋にはあなた一人ですか、それとも二人、もっと大勢。その人数は本当に正しいでしょうか。本当に部屋にはその人数しかおりませんか。部屋を見渡してください。誰か他におりませんか。カーテンの裏からあなたをじーっと充血した目で見つめている顔はありませんか。パソコンの裏からあなたを覗き込んでいる恨み深い顔はありませんか。椅子の下からあなたの首をつかもうと手を伸ばしている女はおりませんか。そうですか、それは何より。今あなたがこれを読んでいるのは夜でしょうか、昼でしょうか。部屋は明るいですか、暗いですか。壁に人影はできておりませんか。奇妙な光は部屋にありませんか。ちゃんと確認してくださいね。怖がらずに物陰もきっちりと。クローゼットの中も大丈夫ですか。誰かの息遣いが聞こえてきませんか。誰か潜んでおりませんか。部屋の外も大丈夫ですか。静かに耳を澄ませてください。足音が近づいてはきませんか。いたいたいたと裸足で歩く音が聞こえてきませんか。誰かがひそひそ話をしている声は聞こえませんか。窓の外は大丈夫ですか。老婆が顔を窓にへばりつかせて様子をうかがっておりませんか。包丁を持った男が道路からあなたの家を見ておりませんか。窓に小さな子供の手形などはついておりませんか。もしかして確かめるのをめんどくさがって実行しておりませんか。何も確認せずにこの実験に参加しようとしておりませんか。もしそうなら背中に誰かの視線を感じているはずです。ディスプレイをじーっとご覧ください。黒い画面に反射しているあなたの姿の後ろに影ができているはずです。よくよくご覧ください。ほら、何か見えませんでしたか。あなたのすぐ後ろにひょいと隠れた黒い影を。そうですか、それなら結構。 実は実験は半分は終わったのです。そう、今までの確認作業が一つの実験だったのですよ。あなたが何か奇妙なものを部屋で見つけられるか、その実験です。実験は成功いたしましたか、それとも失敗しましたでしょうか。では続けて後半の実験を行いましょうか。10円玉はありますか。100円玉でも500円玉でも5円でも1円でも構いません。効果を取り出してどちらかの手に握りしめてください。きつくきつく、中にこもったものを引き出すように。手のひらに丸い跡が残るぐらい強く握りしめてください。ところでお金って怖いですよね。お金は人間が一番恐ろしくなれるものだとは思いませんか。保険金のために家族すら殺してしまう。お金のトラブルで親友すら殺してしまう。人間を狂気に誘うもの、それがお金です。あなたが握りしめているお金を、あなたが握りしめているお金、どんなお金なのでしょうか。お金は人の手から手へと渡り歩いていくもの。あなたの握りしめたお金、以前はどんな人が持っていたのでしょう。どんな理由で使ったのでしょう。さらにその前の人は、その前は、その前は、その前は。手を開いてお金の製造年月を見てください。それはどれだけ古いお金ですか。平成、昭和。古ければ古いほどあなたが握りしめたお金には様々な思念が取り付いているはず。もしかするとコックリさんなどの占いはその思念を利用したのかもしれませんね。ではもう一度それを考えながらお金を握りしめてください。そして目をつぶって頭の中で言葉が聞こえてくるのを待ってください。何か聞こえませんか。お金に込められた思念の声が聞こえませんか。以上で実験は終了です。お疲れ様でした。ところで部屋に気配は感じませんか。最初に確認した誰もいなかった場所に誰かが立っていませんか。それではあなたの幸せが続きますように。以上、実験っていう名前のお話でございました。で次行く前にジータレス読み33。血取られるならまだマシじゃね。金取られる金欠タクシーだったらマジ困ると。金ないんですよって運転手さんが、それリアルで困るけど階段じゃねえ、ってか金取られるって、金取られるってまあ普通に普通のタクシー金取りますけどね。その取られる量が半端じゃないってことでしょ。その乗ってたらあれ財布に金がみたいな。でごちそうさまじゃねえよっていう。で34番、吸血だとネタバレするからと、まあ、題名貧血でしたけどね。でももうそこまで行っちゃったら最後吸血でもいいんじゃないのって思ったりするけど。で35、包丁を持った男ならいつも家の向かいでこっち見てるよ、魚屋さんのおっちゃんと。気をつけてください。何考えてるか分かりませんよ本当。なんで家の向かいでこっち見てんだよ。魚屋さんのおっちゃんはいいけど向かいでこっち見るなよって話ですよね。で36番、おっちゃんの周りに300人ほどいるね。俺目充血してるしと、寝た方がいいわ。で37が花粉症だなって書いてある。花粉症ですわ、しっかり寝てください。あと、目薬打って、はい、で時間的に、多分次が最後。ナンバー65、真夜中ネット渡辺和久っていう、方の作品ですかね。真夜中ネット行きましょう。今日これで最後です。行きます。
インターネットには様々な人間が行き交っている。その全ての人間が普通だと言えるだろうか。その全ての人間が本当に人間だと言えるだろうか。インターネットですれ違った人間はどんな人間か。あなたはその人間と絶対に関わらないと言えるだろうか。恐怖の扉はあなたの影から現実につながっている。足踏みすればあなたは落ちる。夜中の12時、和久はパソコンの前にいた。毎日チェックしているいくつかのサイトをめぐり、新しいサイトがないか検索にかける。掲示板を観覧し、時々書き込みをする。メールをチェックし、来ていればそれぞれに返信をする。自分のサイトを更新し、反応を確かめる。チャットを覗き、誰かいれば会話に、ふける。音楽ファイルを聞きながら知りたい情報を探す。フリーソフトを起動させ、ゲームを楽しむ。和久はその便利さに浸っていた。夜中の1時、和久はまだパソコンの前にいた。一通りすることも終わり、他にすることが思いつかない。何をしようか、何ができるんだったっけ。和久は悩みながら、なんとなくお気に入りから検索ページを開き、キーボードで文字をデタラメに入力するとエンターキーを押した。検索結果、一件ヒット。和久は天井を見上げていた顔を思わず画面に寄せた。まさかこんなデタラメな文字でヒットするとは思わなかったからだ。検索結果の画面には一行の文字。見つかっちゃったよ。和久は首をかしげた。ポインターを文字の上に合わせてみるが何の反応もない。文字にリンクが貼られていないのだ。首をかしげながら、和久は入力した文字に視線を戻す。次は私の番。それはさっき入力した文字ではなくなっていた。ウイルスかもしれない。和久の頭に最悪の事態が浮かんだ。慌てて和久は検索ウィンドウを閉じる。気づけば呼吸が速くなっているのが分かった。今までウイルスに感染したこともなかったし、メールにも気をつけていた。和久は呼吸を落ち着かせるとパソコンの画面を見つめる。画面はいつも通り何の変化もない。夢でも見たのだろうか、それとも何かのいたずらだったのだろうか。夜中の2時、しばらくダウンロードしてあったフリーゲームを起動させていた和久は急にメールのことが気になりだした。和久にはネット友達が何人かいて、メールのやり取りをしていたのだ。誰かからメールが来ているかもしれない。そう思うと、いても立ってもいられなくなり、和久はネットソフトを起動させた。和久はメールソフトは使っていない。代わりにネット上でのフリーメールを利用していた。さっきのウイルスらしき反応は気になっていたが、それよりもメールが上だった。お気に入りに登録してあるフリーメールのページを開き、自分のログイン名とパスワードを入力するとマウスをクリックする。すると自分のメールページが開き、新着情報が表示された。新着メール12通。その文字を見たとき、和久はまたかとため息を漏らした。自分のサイトにアドレスを載せているからだろうか、最近和久のメールアドレスには多数の迷惑メールが届く。覚えていますか、急用です。女の子と知り合いになりたくなりませんか、頼みがあります。メールアドレスを間違えていませんか。羅列するメールのタイトルはすべて以前見たことのある迷惑メールだった。開けば怪しいサイトへのリンクが貼られていたり、一方的に返信を迫っている。和久はうんざりしながらも、自分へのメールが多いことには嬉しかったのか、迷惑メールへの指定をしていなかった。マウスを動かすといつも通り迷惑メールをチェックし消去する。そして残ったのが自分への普通のメールである。リンクありがとうございます。明日カラオケ行く。ネット友達と学校の友達のメールアドレスが表示されている2つのタイトル、そしてもう1通気になるタイトルが残っていた。
サイトにはいなかったね。
見たことのないメールアドレスと見たことのないタイトルだった。新手の迷惑メールだろうか、それとも誰か自分のサイトを見てくれたのだろうか。メールサイズの表示を見ると6キロバイト、普通のサイズだ。添付はない。和久は中身がどうしても気になり、ポインターを移動させるとそのメールを開いた。
さっきあなたのサイトを覗いたんだよ、けどあなたはいなかったからまた探さなくちゃ。
ひらがなだけで構成された子供じみた文章、それは先ほど検索で表示された文章にあまりにも似ていた。やはりこれはウイルスの類なのかもしれない。検索しただけで自分のメールアドレスまでわかるはずがない。和久はまた呼吸を荒くさせながら送信元のアドレスを見た。ウイルスならばきっと自分のアドレスに違いない、そう思った。だがそれは和久のサイトに設置されたメールフォームのものだった。汗が流れるのを感じながら和久はお気に入りから自分のサイトを開いた。ページが見つかりません。検索中のページは削除された、または夜中の3時、和久は自分のサイトが消されたショックでベッドに横たわっていた。加えることに、先ほどメールをもう一度確認しようとメールページに飛んだところ、自分のメールアドレスもすでに削除された後だった。続いてお気に入りに登録してあったアドレスもすべて消え失せていた。和久はネット上で築き上げてきたものをすべて失った気がした。
誰なんだあれ。
ウイルスではない、それだけは確かだった。いくらなんでもフリーメールからメールアドレスを消すなんてウイルスは聞いたこともない。誰かクラッカーがやったことに違いない。和久はそう考えた。画面に目を移すと真っ白なページが見つかりませんのページが開かれていて、眩しいほどに暗い部屋の中で光っている。
ふざけんなよ。
少し涙ぐみながらそのページを閉じようと起き上がった時だった。勝手にその画面が変わった。真っ白だったページが一気に真っ黒になり、赤い文字で何かが書かれていた。
痛みがち。
和久はあんぐりとその文字を見つめた。
なんだこれ、痛みがちってなんだ。
あまりの意味のわからなさに呆然となりながらも、何か危険な香りを察知した和久はキーボードのアルトプラス F4 キーに手をかけたが、手が止まる。手のひらに何かねっとりしたものが現れたのだ。恐る恐る手を上げると、手のひらにべっとりと赤い液体が付着していた。その独特の匂いと食感には覚えがあった。
血だ、血液だ、
どこか切ったのだろうかと。手のひらの血を拭うが傷はなかったが、すぐに血がどこから付着したのか和久は気づいた。それはキーボードだった。キーボードの痛みがちの部分に血が付着していたのだ。
嘘だろ。
和久はひっくり返りそうになりながらパソコンから離れた。さっきの文字、さっき表示された文字はここで打たれたものだ。クラッカーが外から操作して表示させたものではない。するとこの部屋に誰かがいる。だが部屋の隅や天井を見渡すが誰もいない。当たり前だった。和久の部屋には鍵がかかっているのだ。誰も入れるわけはなかった。画面を見ると未だに痛みがちの文字が表示されている。その意味が未だにわからない。和久は画面から逃げるように部屋の鍵に手をかけた。また手にねっとりと何かが付着した。真っ赤な血が電灯で照らされる。窓から逃げようかと考えたとき、和久は途端に背中に気配を感じ動けなくなった。背中に背筋が凍りつくほどの何かがいる。そう感じた。
振り返ることができない、逃げることもできない。和久は固まったまま荒くなっていく呼吸の音を聞くしかなかった。首に何かを感じた。横目でそれを見る。それは光っている、光っている。和久は笑った。それが何か気づいて笑った。そして恐怖した。だが恐怖は一瞬で終わった。夜中の4時、それは和久のパソコンの前にいる。それは毎日チェックしているいくつかのサイトをめぐり、それは新しいサイトがないか検索にかける。それは掲示板を観覧し、時々書き込みをする。それはメールをチェックし、来ていればそれぞれに返信をする。それは自分のサイトを更新し、反応を確かめる。それはチャットを覗き、誰かいれば会話にふける。それは音楽ファイルを聞きながら知りたい情報を探す。それはフリーソフトを起動させ、ゲームを楽しむ。それはその便利さに浸っていた。痛みがち、痛みがち、痛みがち、痛みがち。それはつぶやいている。血まみれの指でキーボードを打ちながらつぶやいている。インターネットは楽しい、とても楽しい。楽しいからキーボードを打つ指も弾む。楽しいからつい歌を口ずさむ。楽しいな、楽しいな。そして今日も誰かが影に落ちる。以上、真夜中ネット。という名前の作品でございました。で、今日はこれで終わりにしたいと思いますけれども、ジータレス読み38、音符、真夜中、ハート、ネット、音符、エロサイトかと思ったと。まあそんなね、そんなタイトルだったらあれかもしれないですけど、真夜中ネットね、音符で囲んじゃって真ん中ハートまで打ったらっていう、てかものすごいなんつうのかな、危ない臭がプンプンするね。そのなんつうの、危ないの意味っていうのは、そのブラグラ系のその危なさ、なんか誘ってる感が危ねえっていう、その罠の匂いがするね、なんかね。で、39、お茶今来たよと。0時59分、もう終わるんです。はい、終わるんです。というわけでですね、もしよかったら録音ファイルアップするんで、落として聞いていただければと思います。はい、すいません。まあ2時間半以上はやりましたから、もうやったら頑張ったというわけでですね、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。さっき言ったようにですね、今日の録音ファイルはファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんだました。まあ、前回のファイルやらですね、まあ、すんげー昔のですね、ファイルやらがもう消えてんのかな、消えてないのもあると思うんですけど、アップされてると思うんで、もしよかったらそれも落として、興味あったら落としてみてくださいと。まあ、リグがあればですね、昔のファイルはまた再アップしたりはするんで、言ってもらえればっていうのがあるんですけどもで、まあ、そんな感じで、今日はこの辺で終わりにしましょう。霧よく2時とかって言ってるんですけど、俺1時のつもりでやってましたから今日。はい、四角記念関係ねえ、関係ないですからね。というわけでありがとうございました。
お疲れ様でした。さすがにね、もうこんだけやればね疲れます。力がなくなってきたっていう感じで、はい、じゃあ、終わりにしましょう。ではこの辺でバイバイ、おやすみなさい。